1時です。
大豆、そら豆、落花生、豆トーク。猫町峠さん、小島さん、たくさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。仕事場で聞いてます、うん。私の実家は農家なので落花生も作ってます。掘りたての豆を殻付きのまま茹でて中身を出して食べますが、うん、まだ中に身のつかない豆を殻付きのまま食べるのはもっと美味しいです。要するに若い殻ごと食べるってことね。
本当。食べてみた
い。薄べったいのかな。
どうなんだろう ね。
つまり皮からメインで食べるってことですね。ヤングからメインで食べるってことね。へえ。
食べれんだ。
うん。でね、味はタケノコかサラダナ系なんだって。ああ。最近食べてないから懐かした場合ぞ。うちでは落花生のことを地豆と言います。地面の地の豆です。花が土の中で結実するのでそのまんまのネーミング。そうなの。
花が土の中で結実する
のでそのまんまのネーミング。
花は
地面の中で実になるの。
そうなの。じゃあ落花生の花が咲いてて綺麗だねなんてことはないってことなの。
どうなんでしょう。誰が受粉するの。モグラ。
モグラ。ミミズ。
あれ落花生。
そうだよね、受粉するんだもんね。
ねえ、だからちょっと落花生、ちょっと千葉に聞こえてると思うのでですね、うん、千葉落花生農家さん多いから教えて。
花が咲いて受精したやつがこう茎の中を下ってく
る。下ってくのかな。よいしょよいしょって送っ、ね、送って地の中で結
実するのかしら。地下に行ってそれ膨らめーっつってみんな膨らむんじゃないの。
そうだね、よく考えたら、うん、そうだね。普通さ、花の首根っこのところがこう種になるじゃない。
そう、
大抵のものって
果実は ね、
うん、でもあれ土の中に種になってんだもんね。あー、どういうこと。
そういうことですよね。芋はあれ、うん、地下茎ってやつ
でしょ。なんか種じゃないじゃない。
種じゃないでしょ
う。だからね、あら、そうだよ、落花生ってそう不思議だね。
ねえ、
だから地豆って言うんだって。
へー、
ゆで地豆食べたい、誰かちょっとその落花生がの花がどこに咲くのか、うん、そしてなぜ種が土の中にできるのかというですね、うん、ことを教えていただきたいです。
そういうことですね。
なぜかしら、
ね、だってもさ、
まあ、もちろんこちらを調べてみますけど、
それさ、うん、本当にそのまま野生でそれがあるとしたら、うん、種移動しないよね。自分の下に大量の種が、
落花生の根元から大量の落花生が生えてくる、
生えてくるっていうことになる。
どんどん混み合うっていうこと。だからやっぱりそれはモグラじゃないの、仕事としては。モグラがほら、うん、蜂が花粉を運ぶように。
モグラに頼りすぎじゃない。蜂はまだ大量にいるからあれだけど、モグラそんなにさ、
モグラでしょ。でも相当移動しますよ、やつは。
そうでしょ。そうだけど、わからない。
落花生がどうやって増えようと思って土の中に種を作ったのかという ね、誰目当てなのか、運び屋を誰と見込んでいたのかっていうこと。
そうですよね。
なんで今までそんなこと不思議だと思わなかったのかしら。
あれ、あの枝豆は、うん、あれは上に
上よ、
上だよね。
一応パチッと弾けたりするしね。
そうだよね。
まあ、鳥が拾いに来たり
する かな。それわかるよね。鳥が食べてどっかに運ぶよね、
うんうん。落花生はだから土の中で誰かを待つわけでしょ。
そういうことでしょ。うん、しかも殻にまで入って
でしょ、
うん、
ってことはやっぱり、ね、ミミズじゃ運べないでしょ、はあ、アリも無理だから、うん、そしたらモグラじゃない。
モグラってことになるんですかね。
ねえ、誰か教えて。誰か落花生が誰を当てにして、あのメカニズムをね。
そうですね、ほっとくとどうなるのかっていうのを知りたいよね。
うじゃうじゃに落花生がね、株の周りから入ってきちゃいますもんね。
ってことでしょう。
千葉県市原市、マッキー太郎さん、36歳、男性の方です。千葉なので地元の小学6年で落花生を植えたり収穫するというイベントがありますが、あるんだね、やっぱ千葉の小学生、うん。落花生とピーナッツが同じであることを意外と知らない子供が多いのにびっくりです。しかもピーナッツバターはバターにピーナッツを入れるものだと思っています。あ、そうじゃないもんね。あれはあのピーナッツ自体の油分だもんね、うん、あれね。枝豆が大豆になるのを知らない大人も多いです。本当だと言っても信じてくれないんですよ。ちなみに、もやしが大豆からできているというのも信じてくれないんです。ああ、ねえ、ちなみに私は味噌ピーナッツが大好きですが、小学校の家庭科で作り方を覚えました。通称味噌ピーと呼びますが、おにぎりに入れると美味しいです。
なるほど。
味噌ピーナッツ。
パッと浮かんだのが、はい、豆苗はどう判断すればいいんだろうっていう。
豆苗って何の
あれ、中華料理で出てくる、
あれ美味しい、大好き。さ、
炒めたやつあるじゃん、うん、
なんか時々買ったりしますけど、ね、水耕栽培の豆苗。
あれね、豆苗美味しいじゃないですか。
あの豆は
あれはどうな、なんだろう、あれ、あれ何物、
何物だろうね。豆苗はでも検索すればすぐ出てくる。
豆苗、豆苗は何なの、あれ、あれ何がどうなってんの、あれは。
待ってね、豆の芽であることは確かに。
あ、
ほらもうすぐ出てきた。もう
考えてみると豆のことは意外に知らないわ、
知らない、そうね、あの、うん、結果だけをね、はい、私たちは多分エンドウです。豆苗はエンドウ、
やっと、
はい、え、
何、エンドウって言ったらやっとのことかなと思って。
誰やっと、
日本代表の。
知らないよ、ごめんなさい、はい、ごめんね。
コロコロ PK でおなじみの。
あ、そうなの、はい、そうなの。エンドウですね、うん、エンドウが発芽して、うん、あ、発芽して、うん、本葉が出てある程度の大きさになったやつを、うん、ってことはあれは、あれだ、あの、え、スイートピーってことじゃあ、あれ
エンドウ豆ってどういうやつだっけ。
エンドウ豆ってグリーンピース、グリーンピースでしょ。
グリーンピースか。
そうよ、あの、まん丸の
鞘に入ってる系。
そうです、そうです、はい、ね、若い時は鞘エンドウとして食べるし、はい、成熟してくると中からコロって出てきたやつ、ご飯に混ぜて食べたりするじゃない、はい、
グリーンピース、
グリーンピース、あれが芽出て本葉出たところが豆苗になるんだね、はい、あ、なるほど。いやね、もうそのほら、
どういうことでしょうね、
出来上がったものしか食べてないからさ、
はい、
足立区、さきさん、28歳女性の方です。豆で思い出すのは学生時代に付き合っていた彼です。2回目か3回目のデートでご飯を食べた時、チャーハンに入っていたグリーンピースを避けて食べていたのを見て別れを決意しました。
早くない？
こいつダメだ。
なるほど。
小さい頃から好き嫌いを許されなかったのと、何より私はグリーンピースが大好きだったので、ただその彼にグリーンピースを避けていたからという理由を伝えるのも気が引けたので、実は付き合う前から気になる人がいたのと伝えました。誰？俺の知ってる人？って聞かれた時、グリーンピースさんって答えようかと準備していましたが、その彼もずっと好きな人がいたとかであっさりと終わりました。
なるほど。
あ、よかったね、それ分かって。
そういうことで
しょうね、うん、はい、もうね、めんどくさいことになるより、
はい、世の中人間がね、うん、2種類になりますよね。
そうだね、
豆を食べる人と避ける人、
ね、避ける人はですね、シューマイから豆を外す人と、はい、人の外した豆を乗せて煮込ませて食べる人とね、
世の中にね。
そうですよ、はい、今日はどんな豆の話でも構いませんし、うん、豆な人とかね、うん、何、豆粒みたいに小さななんとかとか、はい、そういう豆という言葉にかかってれば何でもいいですので、ですね、
やっと情報もお待ちしてます。
やっとってね、あだ名なの？
遠藤康人、
うん、やっとってな、はい、私遠藤守だったらね、パッと連想するんだけど、はい、あっちですよ、あっちのサッカーの稲妻イレブンのね、
稲妻イレブン、
ね、もう無理やり 見せられてますから、はいはいはいはい、私ね、
なるほど、
はい、大豆空豆落花生豆トークお待ちしております。メールはキラキラアットマーク tbs.co.jp、 ファックスは0355620954、お電話は0335870212番です。では本日も小島慶子キラキラスタートです。改めまして、こんにちは、小島慶子です。
こんにちは、ピエール滝です。
昨日ね、はい、夕方、見慣れぬ番号からね、携帯に着信があったの。
おお、
プリプリプリプリプリって、それで、はい、
オレオレ詐欺ですか？
違いますよ、違いますよ。母さん、俺、
息子だけど。
あれって、うちまだ8歳なのにって
早いな。
違いますよ、はい、それでね、もしもしって出たら、はい、知らない男の方だったんですけど、
オレオレ詐欺じゃないですか、やっぱり。
あれ、どうだったかなって思ったら、実は私ね、あれ、踏ん張ろう東日本支援サイトっていうところにね、東日本大震災の被災地の方が、住所とこう名前出して、ここでこんなもの必要ですっていうね、リストが上がってて、はいはいはい、それに、あ、それなら送れるって人がこう送れるようになってるんですけど、うん、それで住所を、うちにね、ずっと毎年毎年、これは捨てるのは絶対もったいない、だってもう全然まだ使えるものだからと思って、うん、毎年それでもシーズンが来てもなんだかんだ使わずに、うん、ずっと温存されてきた扇風機と、うん、パネルヒーターがあったんですよ、
うん、
で扇風機の方は年数経ってるんだけど、すごく綺麗な状態なので、
ほぼ未使用と、
使用はしてたんですけど、ある時期から使わなくなったので、うん、でも全然まだ使えるんです。だから粗大ゴミ出すのはもったいないし、いつか使うんじゃないかな、うん、でパネルヒーターはものすごく安くなってたの、うん、それで、うわ わ安くなってるって、これ欲しかったやつだ半額だとか言って買ったんですけど、うん、結局なんかその後家引っ越したらですね、
いらなくなっちゃ
って、ね、いらなくなっちゃって、もっとこのもったいない
ですよ、ね、
そう、はい、ずっとこう何度に毎年毎年温存してたのを、うん、ちょうどそういうの必要とされてた方がいたんで、うん、あれもしかして役にね、立てていただけるなら、まあね、はい、いいなと思ってお送りしたんです、うん、
両方とも
両方とも、うん、両方とも必要としてる人がいたので、一箇所で
ヒーターと扇風機を、
まあ、それ暖房器具と扇風機をね、うん、それで確かに今まだ寒いじゃない、はい、でもこの先暑くなることを考えたら今から扇風機も
手
当てしておかないっていう時期だから、はい、それちょうどよかったと思ってお送りしたら、うん、その方からだったんですよお電話が。
あ、なるほど、
着きましたと、
はい、
だけどなんかね、いや着いたんですけど、うん、私ね頼んでないんですよっておっしゃるの、
はい、
でもサイトにね、うん、まあ、その方のお名前で、
はいはい、
情報が上がってたんでお送りしたんですけど、うん、住所も合ってますか、合ってるし名前も合ってるし、うん、ただ登録されてる携帯電話の番号だけ違うから、うん、私じゃないこの番号の持ち主が私の名前と住所でこの支援物資の要求リストを出したんじゃないかっておっしゃるんですよ、
うん、
で
じゃあその番号の人誰なんだって話でしょ、
じゃあご親戚ですかねとかって、まあ、じゃあちょっと調べてみますなんておっしゃって、
うん、
で、まあ、もし連絡は誰にもつかなかったら、うん、身の回りの方でね、それ必要とされている方に、ね、はい、もちろん使いいただいてもいいんですけ ど、
はい、
あなたは大丈夫ですかって言ったら、うちは電気と水道来てないけど幸いその家にね何もこう今足りないものはないから、うん、なんとかなってるけどって言って、それ一回電話が切れたんです、
うん、
でしばらくしたらねまた電話かかってきて、
うん、
さっきと違う人なんですよ。
俺の詐欺ですか
違うってだから違う違うって、ね、それで、うん、あれどなたですかって言ったら、実はまた違うお名前の方で何々と申しますが、
はい、
あのサイトに、物資が欲しいっていう情報を上げたのは私ですと、うん、今やっとその住所のところにあるね、さっき最初に私に電話をくれた人と、うん、連絡が取れて、
うん、
やっと私が何でしょう、要求してた荷物がその人のお家に着いたということが分かったんでお電話しました。でごめんなさいごめんなさい、実はこちらの方で、こういう事情だったんです。つまり、まあ、本家分家みたいなのがあるらしいんですけど、その分家の方がなんか水産加工場をやってるらしいんですね。でその水産加工場で働いていらっしゃる方がお家が流されてしまった。でその方が公民館みたいなところに避難をしてらっしゃる。でその方、その避難をしてらっしゃる方の物資を何とかしてあげたいと思って、うん、その分家の方の人が、うん、その避難している人のための物資を、募集したいということでサイトに情報を上げたらしいんですよ。扇風機とヒーターが欲しいです。だけどじゃあどこに届けてもらおうってなった時に、うん、その分家の方も、ま、若干被災をしてらしてですね、荷物が届いてもちょっとこう置いておけない、
うん、
だからじゃあ本家に置いといてもらおうということで、うん、本家の世帯主と名前で、携帯電話はその分家の当主の方が自分の携帯電話の番号で、うん、支援物資要求情報をサイトに上げたらしいんですね。
今3家族出てきましたよね。
そうなの。それで、はい、分家の方の人は本家の方の人にですね、うん、っていうことであなたの名前と住所を上げといたから支援物資があなたのところに届いたら置いといてねっていうのをね、うん、忘れてたらしいんです、
うん、
それ本家の人が驚いて私に、うん、この物資は一体なぜ私のところにって電話をかけてきた、
うん、
それで、あ、でもまあそれが結果ね、話が通じたならよかったねっていうことで、
うん、
たらそしたら今朝ね、うん、また今度知らない電話番号か電話かか
る。俺の詐欺ですか
違います。
今度こそでしょ
いや、お約束です、お約束ですけど違います。そしたら今度女性だったんです。
はい、
ね、もしもし、実は私はその避難してる人間なんです、
はい、
つまり私の家が流されて、うん、私が働いている水産加工場の、うん、人が私のために、うん、物資を、うん、集めてくれていて、うん、でその人が、物資をその人の、まあ、親戚の本家に留め置いてくれている、うん、ということを今知ったので、うん、お礼の電話をかけましたっていうふうなことでね。つまり私はその
結局その扇風機とヒーターを欲しがってたのは、はい、その女性の方なんですね。
そう、女性の方だったで、女性の方はその通信手段があんまりないのかもしれないんですけど、うん、で今いる公民館で使うその暖房器具と、そこは電気が来てるらしいんですけど、うん、で今いる公民館でその、まあ、お家が流されてしまったので、うん、当面使うかもしれない扇風機、うん、あるいは、まあ、お家をどこか仮設に移ったらそこで使う扇風機っていうのを、その方のためにその方の働いてる水産加工場の、まあ、社長さんなのかな、うん、が集めて、で置き場所がないからその人のご親戚の本家に置かせてもらうって、うん、そういうね仕組みだったらしいの、
うん、
でね、結局そのお三方と私はお 話をしたわけですけれど、はい、それを通じてね、まあ、あの必要な人に届いたのは良かったなと思ったのと同時に、はいはい、なんかねやっぱりいっぱい被災地の情報ってこう見てるじゃない、うん、でたくさん困ってらっしゃる方がいらして3月10日まではもう普通の暮らしをしてたのに、うん、11日以降ね何もかも失ってしまった方とか、うん、なかなか物資が届かないで今も困ってらっしゃる方がいるってことは頭では分かっていたけど、こうやってお電話をね次々にいただいて、その知らない方同士の親戚関係とかさ、うん、人間関係とか、うん、その気持ちのやり取りが分かってきたりすると、うん、本当にねなんかこう自分家のご近所さんが、うんなんか困ってたりとか、うち赤ちゃん生まれたんだけどいらないベッドないとかって言ってるのに、うん、あるよって言って融通するのと、はい、だんだんこう心理的なこう距離がそれに似てくるんですよね、はいはい、だからどんなに頭で分かっていてもやっぱり肉声を伺って、はい、その方がうちはこんな状況なんだけど親戚はこうでねとか、うん、自分はこの人のためにと思って本家に置かせてもらおうって気を利かせてねとかって、そういうものすごくこう生活に密着した会話を聞いて、うん、ようやくこう実感として本当に距離は離れているけど、うん、ご近所さんが大変な目に遭っている時に自分にできることをするんだっていうことなんだな、うん、支援ってっていうふうにね、うん、なんかね実感が持てたんですよね。やっぱ肉声聞くっていうのはこうね、
そうですね、まあ、あとは、まあ、興味深いというかほーって思うのは、うんまあ、支援はねその向こうの被災地の方と小島さんっていう今図式になってますけど、あちらの方はあちらの方で支援し合ってるんですね、はい、だから要するにね、
だったら私が、うん、例えばネット使える環境にある方がね、うん、だったら僕は要求上げといてあげるよとか、うん、それかなんかでもじゃあ場所はどうしようかな、だったら本家利用しようかなとかっていう、うん、もうそこの中にもともと出来上がっている支援血縁の人間関係の中でどうやってそれをうまく使って一番困っている人に物資が行き届くかなっていう、もちろん知恵を使ってらして、うんね、それとまあこういうネットとかね道具がうまくこうマッチして、でそれがこう東京からのまあものと結びつくわけですけど、でもなんかねそういういろんな仕組みを経由して距離を超えてはいるけれど、やっぱりお話ししていると当たり前ですけど、なんか初めてお会いした方だけどね、でもなんか知り合いがあうちちょっとこれ足りないんだけどそっちあるかな、あるよあるよじゃあ使ってよっていう感覚にすごくこうね近くなって、
まあね、もうこうなったらこれから小島さんもそこに電話して、うん、なんか何ですか必要なもんって、
でも本当にね、
そういう感じになる、
そういう感じになる、着信履歴もつくし ね案内でもそれをやりすぎてそちらにもそちらの暮らしがあるしね、人間関係もあるからあんまおせっかいもいけないとは思うけれど、なんか、まあね、また会ったらおっしゃってくださいねみたいな、
でもなりますよね、ご近所の人とその感じになるじゃないですか、
うん、また行ってね、
ご近所の人で、ね、お子さんが生まれたんで、うん、じゃあうちの子供もうちょっと小さくなっちゃったらどうぞみたいな感じとかなるじゃないですか、うんうん、それと同じ感じの、うんまあ、遠いご近所さんみたいな感じで、うん、付き合ってくるのも面白そうって言っても変ですけど、
いやでもね本当もっと今回 ねその支援をその NPO とか、うん、なる公的機関を、ね、通じてやるって方法もある一方で、うん、もうどんどんこういう個人対個人の支援っていうのがそのインターネット上でマッチングサイトがあるので、ね、実際いろんなものを送ってらっしゃったり、ね、運んでらっしゃる方いるんですけど、はい、結果そこでなんか本当無理のない範囲で出来上がった人間関係の中で人対人で支援していくってことが結局末端に一番こう行き届くにはいいのかな、
お金のやり取りがないオークションサイトみたいなやつできないですかね、
あ
みんながそれぞれの家庭がこう
欲しいものあげてってね、うちが出せるもの、
そうで、うちこれあるなみたいなやつで、
ね、
こう
でも本当それに近い形のものが ね今できてるんですけれどもね、
でもあれそういうこともヤフーオークションみたいなやつもありますけど、あれのお金のやり取り抜きっていうのにすればすぐできそうな気がしますけど ね
だからこういう仕組みが出来上がって間にちゃんと人が入ってその、バーッと集まってきたものを必要なとこに行こうっていうね、実際そういうことやってらっしゃる NPO もいますけど ねでもなんかそれと同時にねやはりその本家分家とかその親戚関係とか、うん、もうすごく濃密な人間関係が出来上がっているところに、そのいくら心理的に距離が近くなってもね、遠いところからお顔も見えない関係で支援をするってことは善意の押し付けになってもいけないし、なんかその辺がねお互いの生活があってそれぞれの生活のペースでうまく一致点が見出せるところでさりげなくこうコミュニケーションが取れるようにっていうのが難しいけどね。
すごい特殊なものを、うん、欲しいって人も絶対いるじゃないですか。例えば漁師さんで、うん
はい、
網を巻き上げる、うん、なんかモーターの軸みたいな感じが、うん、これがあれば漁出れんだけどなみたいな人とかいるでしょう、うんうん、きっと
ね。
そういうのってさ、
仕事で
どこに行ったらいいか分かんないしさ、うん、そういうのがあるとそういう
サイトで広場があればいいね。
パシッと、 網巻き上げるモーター軸ってとバッて、うん、あったみたいなとかねそうするとなかなかこう円滑に進むでしょうし
今ねいくつか
いいなと思ったりもしますけどね
キラキラでご紹介した311help.com とか、うん、あのふんばろう東日本とかねいくつかそういうサイトあるんですけどまだやっぱりこうあの立ち上がったばっかりで改善しながらやってる感じなので、うんうん、まあこれからあの時間が経てば経つほど使いやすいように変わっていけばいいななんてね、うん、思いましたけれども ね、
まあきめ細かくですよねもう本当に
あとね、何忘れないってことです、うん、つまり夏になり秋になり冬になっても、うん、その時その時で必要なものはあるわけで、うん、それからその復興が進めば進んだ段階に応じてね、うん、最初はもちろんもうあの生きていくために必要なものが欲しかったけど、うん、それは考えてみたらさ使い慣れた肌荒れする人は使い慣れた化粧品があの手に入ったりとか、うん、いうことがその人の生活の質を元に戻すためには大事な一歩だったりするじゃない、ね、好きな漫画が読めるとかさ、
ね、昨日なんかそのなんかニュースやってパティシエの子たちが、はい避難所に行ってお菓子作ってあげて子供たちに食べさせてあげたら子供たちがこういうの久しぶりだからすごい嬉しいって言ってなんか要はそういうお菓子食べるのもなかなかないんじゃないですかね多分
ありましたよタバコとか嗜好品をぜひ、うん、あの欲しいですっていうあのこうなんでしょう要求っていうのは結構上がってるんですよねあとおもちゃとか、うん、そのあの子供だったらコロコロコミック楽しみにしてた子が、うん、あのやっぱり毎月読めたりっていうね、うん、あのちょっとしたことですけど、うん、それってすごくその子にとって大きいことじゃない嬉しいなっていうね、うん、今月も読めるんだ
いやまあ本当ねあの、まあ、ちょっと変な感じの不謹慎なこと言いますけどもエロ本とかも必要な人になってきますってマジであ
でも時間が経てばだって生活を取り戻すってそういうことですからね、
うん、そうなってきますからね
あの死なずに済むようになるのが生活を取り戻すことではなくて本当にその3月10日までその方が送っていた暮らしの中にあった、ねまあ、喜びとか習慣が取り戻せて初めて ね、
いやそうだと思いますけど ね、
ねその夏になっても秋になってもあの時間が経ってもね忘れないっていうことがまた大事なのかなと思いますね、うんうんで今日はね豆の話なんですけどなんと、株式会社松川屋さんのね渡辺さんという営業部の方が、はい、いつも営業者の中で聞いてるんですがあの昨日ね何明日のテーマは豆だって、
うん、
もう二度とこういうチャンスはないかもしれないって言ってあの商品の豆をですね豆屋さんなんですけど
すごい来た
いっぱい届けてくださったの
そしてなんかいろいろあんのきなこ豆からし明太豆
味噌落花生とかね、ま
あ、これわさび瓶座よくね
ありがとうございます埼玉県三郷市のね松川屋さんっていうそのお豆の菓子を作ってらっしゃる、あの会社の方でね大量の美味しそうなね豆菓子をねわざわざ何その営業者によってね赤坂 TBS までね届けてくださったんだって
本当に
そうなの受付のお姉さんにあの、キラキラに豆を届けに来ましたって言ってですねそこからですね、うん、持ってきてくださってありがとうございましたあの美味しいでしょ、
ね、
いただきます、うん、豆がテーマなんで確かにね、うん、ラジオ番組で豆がテーマになる日ってそうそうあの1年に何回もないと思うの で、
、
はいありがたくいただきます松川屋さんね、うん、
美味しい
それでね、うん、私がぜひ皆さんにおすすめしたい今私の中で最も熱い豆
熱い豆、
はい、熱い豆、はい、はですねマーメラスです
あ
マーメラス
マーメラス
最近スーパーで見つけてもう週に 2,3 回食べてるんですけど、うん、ちょっとねあの珍しいんであちこちにはないかもしれないんですけど
マーメラス
あの静岡の豆なのよ滝さん静岡出身でしょ静岡でねこう調べてみたらねあの作ってる人が一人しかいないんだって
マーメラスを
マーメラス、うん、でこれねどういう見た目かって言ったらあのサヤエンドウあるでしょ
似てますね
サヤエンドウとスナップエンドウってあるでしょ、うん
スナップエンド
ってプリって太った感じでさ、
はいはいはい、
さやごと甘いやつ
あのシチューに入れるやつ
シチューに入れる、うんうん、シャクってなるやつね、うん、ポクってなるやつ、うん、あれとかの、を想像してもらえばいいんですけど、はい、それよりねあのもうちょっとねインゲンテイストが入ってるんですインゲン豆ってさ細長いじゃない、うん、インゲン豆とさやエンドがこう混ざったような見た目なんですけどもね、うん、美味しいのこれめちゃくちゃ美味しいんですよ私びっくりしたんですけどこんな美味しいお豆がね新たに出現するとはっていうねある程度こう豆出尽くした感があったんですけどね最近発見してこれねマーベラスっていうねあの英語でマーベラス驚くべき信じられない、うん、ワンダフルよりもっとすごいっていうね、うん、のにかけてマーベラスっていう名前をつけたらしいんですけどね、うん、美味しいんですだからサクッと茹でてシャキシャキした状態で、うん、パスタとかサラダに入れたりとかね私これおつゆにも入れてみたんですけど
そうそう売ってないってことだよね
本当ね、私
だってその一個の農家の人しか作ってないの、
うん、
今
そうじゃない、たまたま私の行くスーパーにあったんで、うんうん、え何これと思って名前が面白すぎると思って買ったら美味しかった、う
ん、本当にこれ書いてあるね、生産者は日本でただ一人、
そう古橋さんっていう人がね、はい、浜名湖のほとりで豆作り35年、古橋さんは地元でも名の知れた豆名人、古橋理一郎さんかな、うん、があの二村のインゲンエンドウっていう豆に出会って、うん、であのそれをですねずっと自分ところであの栽培し続けてーマーメラスと名付けて、うん、あの出荷してるらしいんですけどね、
へーすごい、
もし近所で見つけたらね、はい、買ってみて、美味しいので、
そうですね、
最近ハマってるんですよ、
うん、
あと私の好きな、私の中の熱い豆その2、うん、豆鹿です、
豆鹿、
豆鹿かわいいんですよ皆さん、うん、豆鹿という生き物はですね、これあの、最も小型の反数動物です、
うん、
で、中央アフリカ西部に1種、東南アジアの熱帯雨林に3種が生息して、うん、手のひらに乗るサイズの足がマッチ棒みたいになってるネズミみたいな鹿です、
か
わいい、
注意して写真、
夜行性でとても臆病、もういかにも臆病、見た目がいかにも臆病なんですけど、
あの、ね、
目がうるうるしてて、
あの皆さんに説明しますと、うん、
はい、
足の長いネズミです。
そうですね、完全にキウイフルーツに用事 4本刺したような見た目ですね、
お盆の時にナスに
そうそうそうそう、あれまさに
あのフォルムですよね、
はい、で至って臆病でつま先立ちの奇妙な歩き方をするというですね、もうちょっと私のハートをわしづかみってね、
本当だ、
それからもう一つ豆牛っていうのもいます、
豆牛ね、
これアニメです、
豆牛くん
、うん、ね、これもなかなか可愛らしい、ね、これが私の中の三大熱い豆でございますけど、
豆鹿すごい、
めちゃ可愛いんです、豆鹿
足がでも鹿っぽいちゃんと、
はい、でしかも反数動物ですから、そのちっちゃい口で多分もぐもぐやっている
ずっとやってるんでしょ、
ね、可愛いですけど、はい、豆鹿、そんなね大好きな豆情報でも構いませんので、うん、お待ちしてます、豆トークメールはキラキラアットマーク tbs.co.jp、 キラキラアットマーク tbs.co.jp、 ファックスは0355620954、 5562-0954、 お電話は0335870212、 3587-0212番です、お待ちしております。たくさんのお悩み相談コーナーは2時半からですのでね、はい、3時からのコラコラコーナーコラムは、木曜日ですので、プロ書評家プロインタビュアーの吉田剛さん、先週は桃色クローバー Z のマネージャーさんにインタビューをしたというお話だったんですけど、今日はその桃黒 Z のメンバーの中から吉田さん一押しの高木レニさんに初単独インタビューしたお話ということで、ね、もう吉田さんがいかにこのももクロに入れ込んでいるか
という話ですよね、
もうあの 愛の伝わるインタビューだと思いますけれど、
宣伝部長ですね、
そうですね、もう完全に肩入れ丸出しっていうことですけれど、うん、今日も3時半までお付き合いください。 TBS Radio 954健康コンシューのヒロヒロヒロヒロヒロヒロジャパネット夢のジャパネット高田、ジャパネット高田ラジオショッピングのお時間です。今日はジャパネット高田の、内山さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。お願いします。
今日は何ですか。
ハイビジョンテレビ32型を持ってきたんですけれども、
はい、
このショッピングの直後ですけれども、ジャパネットお電話がかなりつながりにくくなる可能性がございます、
はい、
というのはですね、うん、32型のテレビをもうこの時間今までやったことがなかったすごい価格にチャレンジしたいと思うんですよ。
そうなんですか。はい、今までも相当安かったんですけどね、うん、もっと頑張りますか。
そういうことになってくるんです。しかもご案内するのがあの人気のブランド東芝のハイビジョン液晶テレビレグザ、
はい、
32型の A1S というタイプを持ってきております。
はい、使いやすいですね32型、
うん、そうなんです、うん、1台目リビングに置いてもいいですし、2台目3台目寝室などにも置いてもいい、幅広く使える画面の大きさでございます、
うん、
まずフリーダイヤルからお伝えいたします、うん、0120-441-222番で受付をいたします。
はい、はい、もう今日は強気ですね。ね、電話番号いっちゃ
います。さあ来いって感じですもん ね。
早速、うん、もうさあ来いという気持ちで、うん、まあ、そういったらなんかお客様に怒られてしまいそうですけれども。
いいんですよ、それだけ自信があるお値段だってことですから ね。
ありがとうございます。はい、行きましょう。東芝レグザ32型がなんと 36,800円にお届け送料で今日はご案内いたします。
すごいですね。テレビですよね。レグザ32型ですよね、
はい、
これは確かに素晴らしいお値段ですね。今までよりさらに安い。これキラキラだけですか、もしかして。
いえ、これ今からやっていくんですけれども、ただですね、もう先に紹介したところはすごい勢いでお電話入っているんですよ。
そうなんだ、あ、じゃあもうね、早めに決めないと。
そうなんですよ、で今日は300台ご用意させていただきましたけれども、もう本当にこれお電話かなりつながりにくくなると思いますので、ぜひですね、あのつながりにくい場合は諦めずにかけていただければと思います。ただ32型って一体どれぐらいの大きさかと言いますと、縦横は新聞紙ガバッと広げたぐらいの大きさでございます。
はい、
そして厚み薄いところで 8.6 センチでございますから、1台目に置いてもよし、2台目3台目寝室やご自身のお部屋にも置いてもいいということになるんですね。特にやっぱりレグザの映像って本当に綺麗なんですよね。例えば赤ちゃんの顔が画面に映っていましたら、もう思わずほっぺたをプニッと触りたくなるような、
ね、肌のキメといいね、素晴らしいですよ、やっぱり。
そうですよね、
レグザ綺麗ですよね。
これはもうなぜかって言ったら、あのテレビでもやっぱり表現が難しかった肌色の表現っていうのをレグザは見事に表現できるんですよね。
はい、
でこれはもう肌色だけではなくて黒や白、こういった微妙な色の違いも表現できるから、専門家の方にも評価の高い映像の美しさがございます。
普通ね、3万円台で買ったテレビだったら、まあとりあえず映ればいいかなぐらいの感覚だったかもしれない、昔はね。
はい、
今はそれがもう高画質で手に入るわけですか、すごいですね。
そうなんですね、
さすがですね。
実際この中に入っている機能っていうのは、レグザシリーズのですね、2、3年前ぐらいの、もうトップのモデルに入っているような機能がもうここに入ってるんですよ。ですから映像って本当にそれは自信持って私も綺麗と言えることができるんですね。
はい、
でもやっぱり今日皆様に一番お伝えしたいのはこのお値段です。
はい、
東芝レグザ32型が 36,800円にお届け送料でございます。
はい、そうですね。
そして分割も10回まで金利手数料、ジャパネット負担、月のお支払いは均等払いの3800円で買っていただくことができます。でさらにですね、もし迫力のある音も楽しみたいという方は 3.1 チャンネルスピーカー内蔵のテレビ台をご一緒に買っていただければプラス2万円とお買い得価格でご用意してますので、ご希望の方はぜひご注文の際におっしゃってください。
はい、
で設置ご希望の方は別途料金で受け止まってますのでご安心ください。ただ今日は東芝レグザ32型36,800円にお届け送料、今日300台ご用意しましたが、つながりにくい場合は諦めずにかけていただければと思います。お申し込みお問い合わせのフリーダイヤルは 0120-441-222 0120-441-222番で、返品などに関してはお電話でご確認をお願いします。お電話お待ちしております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。東芝の液晶テレビ32型レグザ 32A1S、税込み価格で 36,800円です。送料は別となっております。ぜひお電話ください。お申し込みはフリーダイヤル 0120-441-222 0120-441-222 番です。ジャパネット高田ラジオショッピングのお時間でした。小島慶子キラキラ、今日のメッセージテーマは大豆そら豆落花生豆トーク。この世で一番偉い食材は大豆だと思います。なんたって醤油と味噌の原材料だもん。居酒屋のお通しで初めて茹でた落花生を食べました。あまりのうまさにびっくり。突然の人事異動で鳩が豆でっぽくらったような顔してるやつがいました。などなど、食べる豆の話はもちろん、豆電球や豆な性格の話なんていうのも OK です。豆に関するエピソードお待ちしております。メールアドレスはキラキラアットマーク tbs.co.jp、 ファックスは 0355620954、 お電話は 0335870212 まで。全てのメッセージの中から抽選で3名様にキラキラ特製クオカードプレゼントです。
小島恵子キラキラ TBS Radio。
大豆そら豆落花生豆トーク、ピエール崎さんとお送りしておりますが、オープニングのとこでね、
はい、
落花生の花は、どうやってそのなんでね土の中に種を作るんだ、ね、どんだけモグラ頼みだみたいな
仕組みになってんの
してたら、宇賀神さんからです、メール早速いただきました。小島さん、たくさんこんにち
こんにちは。
落花生の花が咲き、受粉後に実になる部分が地面に潜って実になります。
地面に潜って実になる。
そうだから、はい、ちゃんとあの蜂とか蝶々とかに受粉してもらったやつで実ができたら、そこが地面に潜るんだって。
やっぱ茎の中を通ってくってこと。
そうじゃなくて、きっとこう垂れ下がるんじゃないの、地面に向かって。
垂れ下がるのか。
そうじゃない。
なるほど。
そうみたいよ。 夏に黄色い花を咲かせて、うん、これ調べてみたらね、うん、これスタッフが調べてみたら受精後、うん、数日経つと要するに花の一部種になる部分がにょーって伸びて地面の中に潜り込んで実になるんだって。
伸びんの。
それで落花生とはまさに読んで字のごとく落ちる花の生まれるでしょ。で地中で実を作ることから落花生の名前になった。
ああなるほど。
なんで潜ったんだ
ろう。そこまでは分かりましたよ。その実の感じは分かりましたよ。
でも、はい、実になって地面見てあそこに入ろうって思ったのはなんでだろうね。種が
そうでしょ
う、うん、そこでなってりゃいいものをさ、うん、わざわざ潜ろうって思ったのはやっぱりモグラが呼んだんじゃない。
俺はあそこから来たんだからやっぱあそこに帰るべきじゃねっていう、ね、落花生なりの輪廻転生期になるんじゃないですか。
ねえ
土から来たものは土へって。でもそれ、うん、なるわけでしょ。土の中に実がね。
そう、それで第二の疑問ですよ。それを誰が遠くへ運ぶのか。
運ぶのか
ね、
現状モグラしかいない。
モグラですね。だからちょうどあのモグラがあの地面から顔を出したところで落花生の種と目があって、うん、おいでよ俺運んでやるよ遠くまでって言ったんで、うん、潜ったっていう説が。
すげえ可能性さ、はい、低くねそれ。
でもじゃあなんで潜るのよ。
すっげえ低い。
なんか合理性があったから潜ったわけでしょ。
モグラが、うん、ウネに対してそのままで行ってくればいいけど、ウネに対して垂直で交わった場合は、ええ一個一つはないしかいけないわけじゃないですか。
まあそうですよ。
船に対してちょうど真下を水平に行ってくれれば
そう、ね、
いいですけども
次から次へと ね, こうね、まあ、だからね。でも種が土の中にいる方がぶら下がってるよりもいいと判断したから、うん、そんな形でずっとね栄えてるわけじゃない。
そういうことですよね。
なんでかしらね、誰か落花生の種が地面に潜る理由を教えて。
鳥がほじくって食べたりするんですよね、きっとね。
そうじゃない。でもさ、鳥に食べてもらって、で鳥がどっか遠く飛んでって落とし物と一緒に遠くに増えるから種は嬉しいわけでしょ。
そういうことですよね、はい、
それが嫌だった。何高いとこ怖いとかそういうこと。
どうなんでしょうね。
なんて土にわざわざ潜るんだろう。すごく理由がわからないですよ ね, ですよね、
はい、
パチッとか弾け飛んで自分で遠くに飛ばしたいとかするぐらい、うん、植物は遠くに行きたいんでしょ、なるべく。
まあ、だからもう高所恐怖症なんでしょうね。
でしょ。そうなるよね。
落花生は本当に
俺マジ高いとか勘弁だから、うんって言って
無理無理、もう1階とかも無理みたいな。
地下
じゃないと無理だわっていう。
でだとすると、うん、その仮説にのっとって考えていくと、はい、では誰が運び屋かっていうことで、じゃあ誰かモグラ以外の合理的な選択肢を教えてくださいという、
ね、っていうことになってきますよね、はいはい、
どうして今までこんなことね思い至らなかったのかしら。
ねえピーナッツからそこまでイメージ膨らまないですからね。
本当ね、何も考えない食べてた。大豆そら豆落花生豆トークお待ちしております。こんにちは、小島恵子です。
本市由美です。この時間はドライバーの皆さんからのメッセージや音楽、そしてドライバーさんに役立つ情報をお届けしながら気分をリフレッシュしてもらい、快適で安全な運転を応援します。
ドライバーズリクエスト、この時間は緑ナンバーの全日本トラック協会の提供でお送りします。では星さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。今週は春の快適ドライブグッズ特集と題してお送りしています、はい、今日ご紹介するのはくつろぎグッズ。
ドライバーさんの、
そう、ロングドライブですとか、うん、まあ、渋滞などで長時間車に乗ってる方はくつろぐことも必要です。くつろぎのためのグッズがあると何かと便利ですね、はい、
そうですね、
そこで今日はいろいろご紹介したいんですが、おすすめの一つは低反発クッションです。長時間同じ姿勢で座ってると部分的に血流が悪くなって腰や肩首などが痛くなってきますよね、はい、低反発クッションは座った人の体型に合わせてゆっくりと沈み体圧を分散させてくれるので体への負担が軽減されるんですね。
そういう仕組みなんですね。
そういう仕組みなんですが、タイプいろいろあります。座面に敷くクッションのほか腰に当てるクッションとか休憩用もしくは同乗者の方用としてはですね、首用のクッションとか、
ね、
足を乗せるタイプのクッションもあります。
これはいいですね、
うん、そして休憩用におすすめしたいのが抱き枕型エアピロー商品名がトラベルピローっていうんですけれども空気を入れて膨らますタイプの携帯用の抱き枕なんですね。でそれをシートベルトに取り付けることもできるんです、はい、タスキ掛け型になるっていうの
はい、すごい便利、
サービスエリアで仮眠を取るときなどに活躍します。
これいいですね、
はい、
あ、結構車内で快適に過ごすグッズがあるとね、長旅もストレス減っていいですよね、
うん、そうですね。そしてこれからの季節遠出のドライブで活躍しそうなのが、はい、ポータブル保冷温庫というものなんですね、
はあ、
これ AC コード DC コード両方ついてるんで車内でも使えるんですけども、保冷と保温がスイッチで切り替えられるものなんです。ですからいつでも冷たい飲み物、冷えたおしぼり、もしくは温かい飲み物、熱いおしぼりが出てくるというものなんです。
すごい。
幅が292ミリ、奥行きが325ミリ、高さが433ミリ。
あ、結構コンパクト。
そうなんです、コンパクトなんですけど16リットルの大容量で、350ミリリットル缶でしたらば6缶入るというそんな感じです、うん、
これは長時間ドライブいいですね。
そうですね、うん、まあ、ロングドライブは今日ご紹介したようなくつろぎグッズなどを上手に利用して、ゆっくりと余裕を持って走行していただきたいと思います。
はい、小林さんありがとうございました。では1曲お届けします。息子がこの春社会人になりました。仕事で車を運転するので気をつけてほしいです。ラジオネーム本吉の花さんからのリクエスト、トッドラングレン、アイスオーダーマン。TBS ラジオ天気予報、気象予報士の仕掛け屋技師こと山岸智美さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の関東は全体的に雲の多い天気となっていまして、気温もあまり上がってないんですね、はい、現在東京赤坂の気温 14.3 度と平年を下回っています、
ね、ちょっと小寒いですもんね。
そうですね、うん、でこの後も関東は雲が広がりやすいんですが、時々晴れ間が覗く見込みです。また明日も曇りがちで時々日が差す程度となりそうです。ただ今日より気温は上がります。明日の最高気温は各地20度くらいで、この時期らしい気温になりそうです。また最低気温も今朝より高くなりまして、各地10度以上の予想です。ただ明日の夜からは天気下り坂で一部で雨が降り出します。そして土曜日は雨が降ったり止んだりの1日で、お出かけにはあいにくの天気になりそうです。ただ雨の降る時間などは変わるかもしれませんので、最新の予報をまめにチェックするようにしてください。
噛んだから来るなと思ったら本当にそうだった、
ね、サインだもう、ね、出囃子みたいなもんですね、噛むのが。
そして日曜日は大体晴れて、東京の最高気温は22度、熊谷では24度まで上がりそうです。日曜日は汗ばむくらいの陽気になるところもありますので、汗拭き用の豆絞りがあるといいかもしれません。
懲りずに。
リュウちゃん
福島さんですね。福島龍平さんです。大豆空豆落花生豆トークにちなんだ天気予報ありがとうございました。仕掛け屋技師こと、山岸智美さんでした。
大豆空豆落花生豆トーク、
ピエール滝さんとお送りしております。王様の耳は猫の耳さん、40代男性の方です。友人が大工の修行で伊豆に住み込みをしていた時の話です。枝豆が出てきたので普通に食べていると、親方にお前なんて食い方をしているんだと言われたそうです、うん、なんて食い方も何も普通に指で豆をつまんで出して食べ、殻を捨てていたんですが、その親方が美味しいところを捨てているじゃないか、いいか、枝豆はこうやって食べるんだと言って、枝豆をつかむとまず指でつまんで豆をピュッと飛ばして口の中へ、
はい、
そして殻の端っこを親指と人差し指でつまみ、うん、殻全体を口の中に入れて噛みしめ、うん、そのまま引き抜くと指には松葉のようになった殻の筋だけが残っていたそうです、
うん、
よく茹でた枝豆でないとできないそうですが、初めは抵抗があった友人も慣れると美味しいと言っていました、うん、後にも先にも枝豆の殻を食べるという話はこれしか聞いたことがないんですが、私は騙されているんでしょうか。
食べたことない。
ないな、
うん、
でまあ柔らかくなることあるよね、茹ですぎちゃうと。
そうですね。
で中からさ、あのイカの骨に似たやつが出てくる
みたいな。ずーってなるよね。
なんか、はい、殻の骨みたいな。まあ、あ
の殻の部分しょっぱくて美味しいんですけどね。
そうね。ね。
はい。食べれると食べれるの。
そうだ、片茹でというよりはしっかり茹でてってことなんだろうね。横浜市小太郎さん、51歳男性の方です。私の田舎の北海道では赤飯に甘納豆が入っています。
赤飯に甘納豆、
うん、あの捧げじゃなくてね、こちらの人間にそのことを話すとみんなに変だと言われました。どうやら甘納豆入り赤飯は北海道だけらしいです。それにしても赤飯のことであれほどバカにされるとは思いませんでした。へ
え、ごまとごま塩的なものをかけるのかな、じゃあそれって。
甘納豆にね、
うん、
とか甘いってこと、じゃあお赤飯。
そういうことな、そういうことなんでしょうね。
ね、
甘納豆を入れて炊くのかな、それとも炊いたやつに甘納豆を混ぜるのかな。
どっちだろう。甘納豆を入れて炊くとなんか甘納豆が溶けそうな感じもするね。
そうでしょう。でもなんか甘いのは甘いので、なんかちょっとお菓子っぽくなって美味しそうな気もする。
おこ甘いおこわみたいなね、うん、あの北海道の方ってもしこの甘納豆お赤飯あの詳しく知ってたら教えてください、うん、ね。川崎市32条さん41歳男性の方です。母は最近前歯を4本抜きました。それで食べ物はよく噛まずに食べているんですが、納豆の時は話は別です。もうすっぽんすっぽん吸い込んでいます。見ていて気持ちいいです。
あの
吸ってる
掃除機の吸い込み口みたいになってない
。シャバシ
ャバシャ
バ2時です。
2時になりました。ピエールたくさんとお送りしております、小島慶子キラキラ。この後は大豆そら豆落花生豆トークたっぷりご紹介です。うん、今日ね TBS までわざわざ持ってってくださった松川屋さんのお豆が、
松川屋さんのね豆を
全部美味しくて
食いまくってる、試食しまくってるんですけど
止まらない。
うまいよね。
だからこれね、わさび豆と明太子豆とあとこのきなこ豆、
このあの瓶づかのカレーの、ね、うん、そら豆になってたまにあるじゃないですか、うん、これも美味しいよね。
美味しい。そして豆菓子というのは危険なことにですね止まらないんですよ、うん、
止まらないね
本当に、うん、美味しい、大豆そら豆落花生豆トークですけれど、江戸川区グレート盆踊りさん35歳男性の方です。メキシコ料理に登場する豆料理、リフライドビーンズが大好きです、
うん、
しかしこのリフライドビーンズ一般には不人気メニュー、食べ放題のメキシコ料理店では食べ残しが極端に多いという理由で食べ放題メニューから外しているところもあるぐらいです。
あ、そうかも。でも、
どんなんだろうな、メキシコ料理自体が大好きでよく食べに行くんですが、リフライドビーンズを敬遠する友人も多く、付け合わせに出てくる彼らの分は大抵私のお皿に移されます、
うん、
私は毎度大量のリフライドビーンズに、コロナビールを煽っています。なぜこの美味しさが広く理解されないのか残念でなりません。小島さん、滝さん、もっとリフライドビーンズに日が当たるようにアピールしてください。このままでは日本で美味しいリフライドビーンズが食べられなくなってしまう。
メキシコ料理もそうですし、あの、はい、ブラジル料理みたいなやつもなんか豆をこう煮た感じのやつがついてくるじゃないですか。
なんだっけ、チリコンカンみたいな。
なんか あんまりこう味がしないんですよね。多分、うん、まあ、白米の代わりみたいなもんだと思いますけどね。
今ね、ちょっと検索してみましたけど、うん、うずら豆を柔らかく茹でて炒めた玉ねぎと混ぜて潰したものだってよ。
ああ、なるほど。
うん、
ちょっとなんだ、 ディップして食べる系のやつにあったりするパターンのやつね、う
ん、なんか缶詰でアメリカなんかで売ってるらしいんですけど、なんかチリパウダーとか、うん、なんかそういうちょっと香辛料も入ってるみたいですね。初めて知ったリフライドビーンズ。
リフライドビーンズっていうんだね。
ねえ、うん、宣伝しなきゃよ、グレートボンドリさんのためにさ、ちょっと
リフライドビーンズ。
リフライドビーンズ美味しいね、あれね。
美味しいかな。どっちかっていうと俺もあんま食べないかも。いいじゃん、でもこの人いっぱい食べれるんだ
から。そうよ、ライバル減った方がいいわよ、うん、ねえ、なんかちょっとあの外国の食料品店とか行ったら缶詰であるのかもね、うん。群馬県伊勢崎市エディキッドさん46歳男性の方です。娘が小3の時に授業参観に行ったんです。その時課外授業で作ったピーナッツが配られ、生徒と一緒に食べたんです、うん、何の気なしにポンと上に投げパクって食べたんですね。そうしたら近くにいた子供たちからすごいって声が上がったんです。気を良くした私はひときわ高く投げ上げたり、連続ニコ投げをしたり、子供たちからは賞賛の嵐、うん、で子供たちも私の真似をしてピーナッツを投げ始めちゃいました。気がつくと楽しくピーナッツを投げ食いしている子供の向こうから、なんてことを教えるんだっていう目つきで父兄や先生から睨まれちゃいました。もう間違いなく真似しますよね。
そうです ね、はい、ねあのなんとなくわかりますよ、うん、みんな上見てるんです、だから子供が
そうあの、まあ、やつらは落としますからね。
落としますね、
教室という感じ、
コロコロコロみたいな、サンリオルールみたいなやつね
つばけあびこし、パンダの中返りさん42歳主婦の方です。初メールです。お、ありがとうございます。豆といえばうちの中1の息子、彼が幼稚園の時におじいちゃんが食べていた柿ピーのピーナッツをちょうだいと言ってもらい、何をするのかと家族で眺めていたら庭に穴を掘って埋めたのです。きっとピーナッツを何かの種だと思い、土に返せば芽が出ると思ったんでしょう、うん、息子にピーナッツを植えても芽が出ないことを告げるべきかどうかで家族中で議論を重ね、結局息子にはピーナッツの機嫌が良ければ芽が出るという、うん、なんとも中途半端な、
まあ、いい年とこですね、
かわいいよね、うん、機嫌が良ければ芽が出る、うん、なんとも中途半端な助言をしました、うん、それからしばらくの間はピーナッツをもらっては庭に埋めていた息子もやがてやらなくなり、この春中学に上がりました、うん、先日入学式でふとそのことを思い出し、笑いが止まらなくなりそうだったので、息子の成長を喜ぶあまり感動して泣いている母という感じで下を向き、ハンカチで口を押さえました。もし我慢しきれずクスクス笑っていたら周りの保護者に白い目で見られたでしょうね、うん、これいい風景ですね。
そういうことでしょうね。
あんな中学生みたいなことしてるけどピーナッツ埋めてたんだよ、
埋めてんだよあいつって、端から順に埋めちゃって、あの庭の端から始めて真ん中ぐらいまで
ピーナッツね、いまだじっとしてますよね、きっとね、周り1個食べてなければね。埼玉県深谷市警備員コスナーさん34歳男性の方です。こんにちは。
こんにちは。
お二人はわらと炭と空豆という昔話をご存知ですか？
わらと炭と空豆、
知らない。仲良しのわらと炭と空豆が旅の途中、橋のない川に差し掛かります。するとわらが自分の体を橋にして炭と空豆を向こう岸に渡らせようとします。先に炭が渡ろうとしますが、炭の体にくすぶっていた火がわらに燃え移ってしまい、わらと炭は川に落ちてしまいます。その様子を見ていた空豆はあまりに滑稽で、大口を開けて笑っていたところ、口がはじけてしまいます。そこにおばあさんが通りがかり、空豆の口を縫ってあげるのですが、黒い糸しかなかったため、その糸で縫われた空豆には今でも口の部分に黒い線があるのです、というお話。
ああ、なるほどね。
私は子供の頃、母からこの話を聞いて以来、二人のために体を張った藁が不幸な目に遭い、人の不幸を笑った空豆がおばあさんに優しくされる展開がどうにも腑に落ちない。一体この昔話は子供に何を教えようとしているのでしょう。ただ単に空豆の黒い線の由来の話なのでしょうか。これはどっかのおばあさんが苦し紛れに作ったんだろうね、きっと。おばあちゃん、
そういうことでしょう。
どうして空豆は口が黒いの、うん、ね、
なんで炭が燃えたまま歩いてんだっていう、ね、
しっかり消化してくれよって。
お前何してんだよっていう。
まあ、友達わらだぞってことですよ ね
今一番気になったのは、燃えてる炭が川に落ちた時にジュッて言うじゃないですかその後の炭はどうなんだろうっていうね。
ねえ、かわいそうで、で一番かわいそうなわらですよね。その
わらでしょうね、うん、
あれなんだっけ、あのあそこはあの鞘に固定されてる部分、鞘のうち、
黒いので
やってるの、黒いところってさ、うん、黒いところにはなんか
あそこからこうパリって割れるんじゃないの、双葉が出てくるんじゃないの、それで。
あ、そうなの、 あそこってさ、だってあの鞘の内側にあの豆が寝てるじゃない、あのふかふかのベッドみたいなとこに、うん、で鞘に頭がくっついてるけど、うん、そこにこうなんかあのなんていうの、あの黒い部分に蓋みたいなのがくっついてて、それで本体にくっついてる。
そうだから、へその尾がついてた、 へその みたいなものでしょ、
へその部分でしょ、
っていうことでしょ、
ね、でなんかほら最初あれ取ると緑色なんだけど、うん、ややもすると黒くなる場所、ね、
でもあそこの辺ピーってめく、薄い皮めくると中にさ、うんうん、ここが多分茎になるだろうって、なんかちょろんってさ、ね、ちっちゃいなんか
あそこから割れ
てる、子供のチンチンみたいなのついてる、
ついてるね。
あそこがやっぱそういうことなんじゃないですか。
板橋区戦国ポンデリングさん、33歳主婦の方、息子の保育園の保護者参観に行った時の話、園長先生が今日はみんなのためにお豆のお話をしますと手作りの紙芝居を見せてくれました。私はてっきりジャックと豆の木あたりかなと思いきや、園長先生が読んだ紙芝居はウクライナに伝わる豆太郎という話でした、
うん、
ある日夫人が川で洗濯をしていると道の向こうからエンドウ豆がゴロゴロと転がってきます。
うん、やっとかコロコロ PK だな、うんで。
夫人が
、うん、
夫人がその豆を拾って食べると妊娠し男の子が生まれます。
うん、やっとの子だ。なるほど。はい。
そしてその子を豆太郎と名付け、大きくなった豆太郎は。うん、ベルヌーホラとベルヌイドゥーブとクルテブースという3人の魔法使いを中身にし、みんなで協力してドラゴンをやっつけましたとさ、うん、というお話でした、うん、面白くて家に帰ってすぐに調べてメモっちゃいました、
うん、
ね、
急に何って感じだけど、そんなに何3人の魔法使い何、
ベルヌーホラとベルヌイドゥーブとクルティブースというですね、うん、3人の魔法使いを、まあ、犬と猿とキジですね、きっとね、これはね、
なるほどなるほど、
仲間にしてみんなで協力してドラゴンをやっつけるというお話だそうで、桃太郎エンドウ豆版みたいなね、
スリートップって話ですよね。だからそこにやっとの子供がパスを出していくっていう
全部サッカー
のことでしょ、
全部サッカーのね
フロント3人要はウクライナの選手ですよってことです。シェフチェンコの後輩ですよ、だから
分かんないんだけど私それ
そういうことでしょうね、
ねえ、
はい、魔法使いっていうね、そいつらを呼んでたんでしょうね、ヤストが、
なんかさ、桃太郎も一説によると、うん、なんかあの流れてきた桃を、うん、あのおばあさんとおじいさんで食べたところ、うん、2人とも若返って、うん、その気になり、うん、交わった結果桃太郎が生まれたっていう展開であった説っていうのをなんかで聞いたんですけど、
一番不思議なのは桃じゃんじゃ
で千人のね、うん、若返りのその、はいはい、まあ、実としてこう流れてきてっていうのね、
中国とかよくね、その桃の花とか、はい、桃源郷みたいに集まったりするし、はい、その桃の感じはよくあったりしますけども ね、
遠く離れたウクライナでもそのなんかね、あの、うん、ひょんなことから妊娠しみたいなね、
うん、
それでその子が強くなりみたいなことなのかしらね、
そういうことなんですかね、
転がってきた豆食べたら妊娠するって、その豆は何だったんだろうね、
だから遠藤ですよね、だからやっとですよ、
わかりました
背番号7ね、
わかりました、はい、府中市クミッキーさん、20歳女性の方です。我が家では食事を母親がほぼ毎日作ってくれますが、たまに祖母が台所に立つことがあります、うん、祖母は煮豆が得意なのか、何か作るとなると必ず煮豆ですと、うん、そして必ずその煮豆が食卓で売れ残るのです。もちろんみんな嫌いではないんですが、うん、作る量が多い上にまた煮豆かよ感が猛烈に漂うのです、
うん、
そしてその空気に祖母は気づいているのか分かりませんが、豆を食べると豆になるからといってものすごく勧めてくるんです、
うん、
ちょっと怖かったのは、いつもターゲットになる高校生の弟が一度、俺別に豆になりたくないからと抵抗した時、祖母が魂を抜かれたような表情のない顔で、お前は一生結婚できないと言って煮豆を黙々と食べたことです、
うん、そういうことでしょうね、
うん、ね、おばあちゃんの気持ちも分かってあげたい ね、
ま
あ、ね、
これ分かりますけど、うん、僕はまあもう祖母が死んじゃって、おばあちゃん死んじゃってるんですけど、ばあちゃんの豆食いたいなと思う時たまにあるんですよね。
そう、あの豆作ってくれた、
で中にあの昆布が入ってたりとかする感じのやつ、
大豆と
昆布と大豆でやってるやつとか、 あのちょっと皮がシワっとなってる感じだからうまかったんだけどなみたいなのがありますからね、食えるの今のうちですよ本当に。
そうよ、はい、ね、 あの一回ね、あの孫とか子供が美味しいって言ったものって、うん、あきっとあれが食べたいんじゃないかって言って、あの何度も作ってくれたりする、うん、魔女の宅急便のアニメの中でね、うん、なんかあのキキがずぶ濡れになりながら、あのあるおばあさんのところから、そのおばあさんの孫娘のところに、はい、なんかあのパイを
魚のパイを
、はい、届けてね、大変な思いで届けた
の、は
い、
ニシンのパイでしょ。
そうそう、ニシンのパイよく覚えてるね。そしたら出てきた女の子がまたおばあちゃんからニシンのパイよ、これ嫌いなのよみたいなね、うん、ひどいひどいわみたいな、うん、あの場面ありましたけど、うん、はい、ね、あの孫たちは一回好きだとは言ったけどずっとじゃないんだよみたいな、
まあね、ありますけど ね、
おばあちゃんの気持ちもよくわかるんだけどね。
ニシンのパイって食ったことないな。どんななんだろう
って思った私も、ね、息子と何百回も見ましたけど、
ね、
ね、ニシンの魔女の宅急便。埼玉県ワンダフル川越さん、これは結構皆さん体験していることだと思いますが、私は小さい頃は母本舗の梅垣さんの真似をして鼻の穴に豆を入れて取れなくなり耳鼻科に行った口で私の場合すぐに先生が取り出してくれたんですが、うん、同級生のかえちゃんはひまわりの種でそれをやって細いもんだから鼻の奥の、に入ってしまったということでテンパり、学校中を叫びながら走り回り、校舎の外に置いてあった竹ぼうきを入れる大きな筒に正座した状態で入ってしまい抜けなくなるという漫画のような展開をつけ、もう入れ子ですよ、だから、うん、鼻の中ではひまわりが詰まり自分はぼうきの筒に
はまってる
っていうね。皆さん豆や種は鼻に入れないように気をつけましょう。
もうすぐ奥までグッと入っちゃったんだよね。
そうね、
あのリボルバーに弾を込めるようにスポンと入っちゃったのね、奥に。
そうじゃない、
いい感じで、
どうしても取れません。
そんなの年間どれぐらい来るんだろうね、鼻に詰めましたっていう人。
もう耳鼻科はいっぱい来るでしょ、鼻やら耳やら。
医学界の人いたんで、うん、その事例をぜひ、
はい、
教えていただきたいですよね。
あの体に入った豆が芽を出していたっていうニュースありましたね。
ね、
肺に、おじいさんの肺にお豆が入ってて、うん、そこで芽を出していて、うん、それでおじいさん具合が悪くなって、うん、もうあの癌でとてもあのもう無理だろうみたいに言われかけてたんだけど、うん、よく調べてみたら豆が肺の中で発芽していて、それを取ったら元に戻ったみたいなね、うん、ニュース見ましたよ。
植えてみたいですよね、それね。
おじいさんの肺から出たお豆をね。
っていうのでね。
すごい
そこら商品化ですよ、本当に。どんどんどんどん増やしてって。
うっかり体の中に豆を入れてはいけません。ね。川崎市曲げるわかめさん、35歳、男性の方です。茨城生まれの僕にとって豆といえばやはり納豆なのですが、関西出身の方に納豆の話をすると、ほとんどの方にあの独特の匂いがダメと言われ、毎回ちょっと悲しい気持ちになっています。うん、なので本日は声を大にして一言言わせていただきたいんです。
うん、言ってみたまえ。
あの匂いは、藁で包まれた納豆の場合はほとんどしません。
そうなの？
匂いの元は納豆菌が発酵するときに吐き出すアンモニアなので、藁なら吸収できるところを、発泡スチロールは吸収できないので、うん、蓋を開けるとアンモニアが放たれてしまうという仕組みなんです。なので納豆が苦手な方にはぜひ一度、藁納豆を食べてみてもらいたいんです。本当に美味しいんだけどな、納豆って。私も大好きです、納豆。大好きです。欠かせないですね。
これはでは、じゃあ納豆業界の人は、はい、アンモニア臭を吸収するあの、発泡スチロールのトレーを、開発すれば、うん、納豆がもっと売り上げが伸びるっていうこと、
まあね、匂いが苦手な方は
ですかね、っていうことなのかな、
ね、納豆本体から、うん、あの本体がずっと匂い続けてるっていうよりはそういう溜まったアンモニアが一気にブワって出てくるってことなのかな。
そうなんだ、あのドライ納豆が僕すごい好きでね、
あれ美味しい、あれ奥歯にきっちり詰まるけどでも美味しい、ね、
詰まるじゃないですか。
ドライ納豆食べると歯の表面全部まったいらない
なりますよ、ね、あと食べてしばらく戻れって
口
の中で戻しません。
やります、やります。その時にうまい具合にほっぺたと歯の間とかを全面的にコロコロ転がしながら湿らせたりとか、
あとこれしばらく置いとくかみたいな時もないですか。
挟んでドライ納豆美味しい、
ね、あれ美味しいですよ ね、 ね、
あれもまあ結構匂いはしますけど、
でもあれ飛行機で出るぐらいですから、
あ飛行機で出る
の、飛行機の中でドライ納豆は
出るね、
小袋に入って
出る出る
入れたりするじゃないですか、
はいはい、う
ん、だからだいぶあれ抑えられてんだと思いますけどね。
あれ美味しいですよ、うん、止まんないですね。スコーンさんですが、こんにちは、いつもラジコ経由で楽しく聞いてます、ありがとうございます、豆トークという、テーマを知って初めてメールです。アズラーというものをご存知でしょうか。
アズラ
ー知らない。アズラー、シノラーでもなくアムラーでもなく、アズラーです。 アズラーとは日本を中心に世界で流行している、はい、小豆を顔につけてヒゲに見立てたファッションの通称だそうです。
小豆をヒゲに見立てて顔にくっつけたファッションの通称アズラーなの、
初めて聞いたよ。酒井隆夫さんというアーティストが小豆で作ったヒゲのポートレート作品を発表しています、うん、見てもらうと分かりやすいのかな。なかなか愉快な作品なので紹介したいなと思いメールしました、うん。4月23、24の週末には土日に代々木公園で行われるアースデーでも出展するらしいです。小豆のヒゲをつけて撮影してもらえるらしいです。うわ
ー、あのびっしりね、よくあのよくじゃないけど昔はい、顔中に蜂がびっしりついてる写真とかあったじゃないですか。あ
の、ね、ごめんなさい、私ちょっとこれねちょっとね
ダメでしょ、
ちょ
っとダメだ、いっぱいあるパターンのやつね。
ちょっと私あのこの同じ形のものがびっしりっていうのは苦手なものでですね、はいはい、小豆ひげはちょっとドキドキしちゃう。
僕今話を聞いて、小豆のアズラーってことでしょ、
はい、
でアズラーってついてるんじゃんね、世界かって僕は思いましたけどね。
ここにつけてある写真見る限り全員日本人です、これつけて。
世界かなっていう。アズキってなんていうの英語で、なんだろう、なんていうの、
なんだろう、
レッドビーンズ違うな、なんだろうね、
レッドビーンズ、なんだろうね。アズキ今和英辞典で聞いてみるね。これね、だからアズキをですねびっちりあのびっつり固めて、樹脂で固めて、うん、もみあげから鼻の下から顎から全体を覆うひげにして、まあ、お面みたいにしたのかな、ひげのお面みたいに。で、それを、まあ、あの顔につけるということでね、
うん
うん、なんですけど、
小豆なんて言うんだろうね、英語で。そういうのさ。
もの、レッドビーンズ。
レッドビーンズ、やっぱ、うん。レッドビーンズ。
はい。あ、でもね、
うん、
すごい、これ、プログレッシブ和英中辞典引いてみたら、
うん、
あずきビーンって出てきましたよ。
ああ、あずきビーンズでも繋がるのかな？
そうなんだ。じゃあもしかして、アズラーという英語は成立すんのか？
あずかーなんじゃない
の？あずかーか。あずかーですね。
なんだろうな。
あずか
ー。あずきゃ。
レッドビーンとも言うみたいですけど。あ、そう、これはつぶつぶしたものが苦手じゃない人は見てみて、
うん、ぜひ、
うん、私はちょっとドキドキし
てダメだ、ダメだ、
ドキドキドキドキドキドキドキドキ、
信号の LED がダメなんだもんね、だってね、
じーっと見てドキドキしますね。あずき空豆落花生で豆トークお待ちしております。小島慶子キラキラ、今日のメッセージテーマは大豆空豆落花生豆トーク。うちの旦那はそら豆が大好きけど、私はあの独特の匂いがちょっと苦手なんだよな。我が家の節分の豆まきは本格的、大量に大豆をまくんで毎年後片付け大変です。コーヒーは木豆を買ってきて自分で焙煎してます。本当に美味しいコーヒー飲めるんですよ。などなど、食べる豆の話はもちろん、豆電球や豆な性格の話なんていうのも OK です。豆に関するエピソードお待ちしております。メールアドレスはキラキラアットマーク tbs.co.jp、 ファックスは 0355620954、 お電話は 0335870212 まで。全てのメッセージの中から抽選で3名様にキラキラ特製クオカードプレゼントです。さて、本日ジャパネット高田でご紹介しましたのは東芝の32型液晶テレビレグザです。お値段税込み 36,800 円、送料は別になります。お申し込みはフリーダイヤル 0120-441-222 0120-441-222 番です。なお、商品に関するお問い合わせ返品についてはお申し込み時にご確認ください。お電話お待ちしております。
小島慶子キラキラ TBS Radio 954 TBS Radio 954
さあ、プラプラのコーナーでございます。リスナーの皆さんとおはがきでコミュニケーションということで、皆さんから悩み相談やくだらない質問等々を受け付けております。読まれたはがきには書き上げはがきを1枚お返しいたします、
はい。
最初はですね、埼玉市の、この方はオペラ座の女怪人さん、女性67歳の方でございます。ピエール滝さんへの相談です。小島さんのご意見も聞かせてくださいと、
はい。
誰の顔も左右対称ではありません、
うん、
私は写真を撮るときには意識して左側から撮ってもらうようにしておりますと、ね、あのマライア・キャリーとか、
あ、決め
DJ ケオーリの同じパターンのこっち側しか撮らせないのっていうことですよね。
はい、
なぜならば鏡の自分を見る限り左の方がよく見えるような気がするからです、
うん。
問題は運転免許証の書き換えの時、警察で写真を撮りますが、私はやや左側が多く写るように体を少し傾けますが、警察の方がまっすぐ向いてと言います、
うん、そうだ、
ね、どっちを向いても警察の写真は全て凶悪犯人のように撮れますから。 今までは半ば諦めていました。でもこれからは権力に立ち向かって免許証の写真を犯罪者でないように、撮ろうと決めました。どうしたら免許証の写真が普通に撮れるか良い方法を教えてください。私の友人が最近私の顔が免許証の犯罪者の写真に似てきたというのです。助けてください。
これは
でもね、女の人結構みんな思うことなんじゃないですかこれ、
だって何年も持つものですから、うん、やっぱり気にしますよ。
そうで
しょ。で免許の、ね、写真撮る人って本当流れ作業で、うん、全然時間も与えてくれないので、うん、はいはい、じゃあどうぞ座ってください、はいはい撮りましたって、ね、うん、なんかこっちが心構えできる前に撮っちゃうから、そうで
しょ、もうお前の気に入ってるタイミングじゃねえからこっちのタイミングだからなっていうのを撮ってきますから、 そうだから、ね、それが嫌なんだってい
うの分かる、気持ちはよく分かります。
オペラ座の女怪人さんは、うんどうしたらいいでしょうかっていうところでね、
まあ練習しかないんじゃない、それぐらいだからこっちに全く思いやりのない状態で撮られることを、うん、に慣れて、うん、どんなタイミングでもいい顔で撮ってもらえるように練習するしかない、
まあ、だからこれでもやっぱまっすぐにはさせられちゃうんですよね。
それはしょうがないんじゃないきっと。
でしょ。でそこを今度工夫していくと、うん、まあ、昔博士が陥ったようなところに行っちゃいますから、
そうよ、お騒ぎでね、
お騒ぎになっちゃいますから、
うん、本当に怒られちゃいますからね、ダメですよ。
で、はい、でも、ね、怒られることのことかなと僕も思うんですけどまあでもこれの人はそうしたいということで、これはだからその権力に立ち向かって、アメリカのさ、あの免許証だったりとか、ああいう証明写真で割とこう斜めから撮ってたり、こうニコって笑ってたりするやつを撮らせてくれたりするじゃないですか。
そういうのにしたいんでしょ。
そういうのにしたいんだけど、もうこれな、いかんともしがたいと。どうするかっていうことだ。
どうすればいいの、これが証明なんですって言い張るしかないよね。
そうでしょ、うん、だからあとはもう首が回らないみたいなギブスをしていくかですよね正面を向くともう顔が左にもう向い、ちょっと右の方向いちゃうんですっていう
ねえ
っていうことをしていくしかないんですけども、うん、まあ、それも今度じゃあ体をずらして正面に向かえたらもうアウトなんで、
そうね、
これね多分撮るときにさっき言った小島さんの言った通り、うん、流れ作業っぽくなってるんで、まあもう流れ作業でやってるわって、うん、そのテンションに合わせちゃうから、うん、無表情の、うん、あの凶悪犯人のような感じになってしまうんだと思うんですよね、うん、だから撮るときもイメージを完全に持っていきましょう、う
ん、はい、
もう撮る向こうの青い服着たおっさんがいる向こう側はお花畑だと思う、うん畑で向こうで楽しそうにしているっていうのをぼーっと思いながらこう、うん、って言われてると、
まあ、どの時点で撮っても大丈夫、
大丈夫っていうことなんだと思いますよね。あとはもう宝塚みたいなメイクしていきましょう。それはだってありでしょ、ギリ
本人確認ができないとダメなんじゃないの。でもだから、
でもあのそこのさ、さメイクの濃い薄いは線ないでしょきっと。
さすがに言われない
か、ね、博士みたいに変装しちゃダメだけど、
変装はダメだけどね
その濃い薄いだったら、うん、そギリセーフなんだと思うんですよね。
そうだね、
だからもうオスカルみたいな感じで言ってキリッとこう正面から、
まあ、凶悪犯には見えないけれど、ただね、うん、その免許を見るとこの方はどうしたのかなと思いますけど、ね、
凶悪犯に見えなくなる代わりに図鑑っぽく見えるっていうのを試してみてはいかがでしょうかというところなんです、でもこれ本当ね、悩んでるこの人いっぱいあるでしょ、免許証の写真見せたくないっていう人、
はい、
6割ぐらいいません、
まあ、ろくな写り方しませんよ ね、
パスポートとかそういうのってなるんで、
は
い、
でね、またあの逆にこの免許の写真がすごく可愛く撮れてたりすると、うん、こいつどんだけ隙がないんだみたいなね
っていうことでしょう。
どんだけ万全の体勢で、はい、そこまで意地になってよく写りたかったのかみたいにね、うん、思われてもなんだし、
ね、そうなんですよね。だからその辺ね、まあちょっとね、とりあえず図鑑っぽくやってみたらいかがでしょうかということでございます。次です、
はい、
神奈川県の、この人のラジオネームがないので、エリコさん、
はい、ね、
毎日楽しく聞いておりますと、恵子さんのパワーにはタジタジですとさてペラペラの方ですが、小5か小6の時国語の教科書に宮沢賢治の山梨というのが載っており、クラムボンなるものが登場するのですが、
クラムボン、
ね、クラムボンは架空のものであることはわかるのですが、イメージできず今もって苦しんでノイローゼになりそうなのですと
クラムボン、
はい、おいの小学校の国語の教科書を見せてもらったら、まだ載っていてイラストもその色も同じで私はもう古いそうですと、どうぞペラペラで私にも分かるように説明してくださいと、
頭
の方ちょっと読んでみてもらって、
2匹のカニの子、あ、これか、うん、小さな谷川の底を写した2枚の青い幻灯です。1、5月、2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。クラムボンは笑ったよ、 クラムボンはカプカプ笑ったよ、クラムボンは跳ねて笑ったよ、クラムボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。クラムボンは笑っていたよ、クラムボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクラムボンは笑ったの？知らない。つぶつぶ泡が流れていきます。
こ、うん、の後、ね、クラムボンは殺されたっていうのがあるん
ですよ。 その後ね、クラムボンは死んだよ、クラムボンは殺されたよ、うん、クラムボンは死んでしまったよ、うん、殺されたよ。それならなぜ殺された？兄さんのカニはその右側の4本の足の中の2本を弟の平べったい頭に乗せながら言いました。
そうでしょ、
わからない、
うん、でこの後ね、鳥が来てサギがこうなんか魚を取ってつくやつとかが、はい、こう尖ったもんが入ってきてみたいなやつのくだりがあるんですけども、
そう、
この中からクラムボンは何かっていうことを推察しなくてはいけないんですよ、
ね、仲間のカニだと思ってたな私。
でもカプカプ笑ったんですよ。
カニが笑ったらカプカプ言いそうじゃない？
カニが笑ったらブクブク言うんじゃないですか。
あ、そうか。私なんか、ね、仲間の名前だと思ってたな。
これはね、あの水面の下から水面の上の方を見上げてるカニ目線の、うん、話なので、
はい、
これね、あの推察できるところがいくつかあるんですよね。あのカプカプ笑ったよ、
カプカプ笑う、
跳ねて笑ったよ、
うん、
クラムボンは殺されたよ、死んでしまったよ、
うん、
これからずっと推察するにですね、はい、クラムボンは何かっていうことをですね、はい、僕が導き出したんですけども、
なんだろうね、
クラムボンは、はい、その川で、うん、洗い物をしているおばちゃんの入れ歯です、はい、おばちゃんがね、青いモンペを履いて川でたくあんかなんか洗ってんでしょうね。その青いモンペの光が水に映って青いぞ光がっていう、でカプカプ笑ったよっていう、おばちゃんがたくあんを笑う手を休めて入れ歯をカプッと外して水の中につけてチャプチャプチャプって笑うわけですよ。
カプカプ
カプカプカプカプカプっていう、カプカプカプカプカプカプって洗う、
まあ、カニ目線で見ると、うん、なんか口みたいなのが
笑ってるっていう中 で, ていう中で、あれなんだろう、生き物かなと思ったら、
そ
したらザバってあげられて、パクって食べちゃうわけですよね、おばちゃんが。クラムボンは殺されたよ、死んだよ、ね、食べられちゃったよっていう。
なるほど。
なので、これ皆さんね、長年これクラムボンは何かってことに謎を持ってた方に明確回答でございます、
よかった。今年から新学習指導要領になったから、
はい、
あの間に合うから来年の教科書にこれ載せてください、はい、この解説
を、ね、はい、川の上流でたくあんを洗ってる青いモンペのおばちゃんの入れ歯ですということで、本日はクオカードこちらのエリコさんに差し上げたいと思います
皆さんからのお悩みお待ちしております。はがきで、出してくださいね。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ小島恵子キラキラピエール滝ペラペラコーナーまでです。続いては TBS アナウンサー江藤愛さんがお送りする日本列島ホット通信です。
日本列島ホット通信、日本全国各地からさまざまな話題をお届けする日本列島ホット通信。
こんにちは、 TBS アナウンサー江藤愛です。今週の日本列島ホット通信はゲストをお迎えしてスペシャルな5日間でお送りしています。今日のゲストはこちらの方。
めくっちゃった。わお、よろしよ、みんな今何しよう。わえ、猫比べも、あ、どうもさんまです。
さんまさん、4日目にして初めて来ました
ねえ。いや、1週目から行こうかなと思ったんだけどね、リスナーの皆さんが飽きたらあかんな思って、
取っといたわけですね。
わあ、そういうこと。
改めましてゲストの原口あきまささんです。
どうもよろしくお願いします。原口です。
さあ、今週は原口あきまささんの出身地福岡県北九州市小倉特集でお送りしていますが、
はい、
今日はどんなことを教えていただけますか。
今日はですね、実は小倉が発祥のものが結構あるんですよ、
うん、お、小倉発祥
しかも意外、これをねちょっと、ね、皆さんに、ね、知っていただきたいなと。
お、
じゃあまず一つ目こちら、じゃじゃん、焼きうどん。
焼きうどん？
焼きうどんがね、実はね、小倉発祥なんですよ。
へえ。
知らなかったでしょ。
知らないですね。
ねえ、もうあの北九州市の B 級グルメにもなってるんですけど。
あ、
そうなんですか、はい、ほうほうほう。
実はその終戦後にね、そば玉ってあるじゃないですか、焼きそば用の
焼きそば、
あれがねなかなかこの食料なんで入んなかったんですよ。
ほう。
手に入らずに、じゃあどうしようかということで、じゃあ補修うどん使っちゃえって、
そこで代わりにうどんの
玉を入れた。うどん使ったんですよ。
ほう。
で湯がいて焼いて出したら、これがまたね、おうまいねってなったんですよ。
うんうんうん。
じゃあこれもうメニューにしちゃうんで、
それで、
それで焼きうどん、鳥町食堂街っていうところがあるんですけど、そこのだるま堂さん、
だるま堂、
こちら今でもね、おばあちゃんがね、もう頑張って、ここのおばあちゃんがね、年齢聞くとね、あなたと同じ年ですっていうね、返しをするおばあちゃんがいるんですよ。
若いですね。
必ず自分の年は言わないという。
あ、じゃあまだいくつかわからない。
いくつかは謎なんです。
だいたい見た感じだと、
私はあと二代目って言ってましたよ。
二代目。いやでも戦後から
だから、そう、昭和20年ぐらいですからな。ぐらいからやってますって。
長くやってるからもう。
まあ、長くやってる。
野球丼か。
いいでしょう。
でも B 級ぐらいの。
まだあるんですよ。ね、
まだある、
続いていきましょう。続いてはこちら。じゃじゃん。アーケード。
お。
知ってますアーケード。
商店街。
そうですね。ここら北区にですね、魚町銀店街という商店街があるんですけども、ここは日本で最初のアーケード商店街という。
へ、
初めて屋根をつけちゃった。
え、それが北九州。
北九州発祥なんです。
ほう。
これ知らなかったでしょ。
知らない。
ね、1951年の10月に初めてできたんです、
なるほど。
もう一個あります。こちらじゃじゃん、パンチパーマ。
パンチパーマ、
これ意外でしょ。
なんかパンチパーマの発祥なんてこう考えたことがないですからね。まずね、
すごいでしょ、野球うどんアーケード好きでパンチパーマに来ると思わないでしょ。
なんか一貫性がないけど面白い、
ね、必ずこの3つは言うんです、僕は。
あ、みんな言うんですか。
パンチパーマはお家に使ってるんですけど、え、本当なんですよこれ。でも
なんでですか。
ここら来たけど、今夜町っていう町にある、あの理容室でヘアサロン長沼っていうね、長沼さんっていうその理容室があるんですけど、そこの県外に、あの本当にちゃんとこの元祖パンチパーマが進化し親近化していますっていうね、文字が書いてあるんです。
看板にしてあるんですか。
看板にしてあるんです、本当に。ほんでながら、外によく貼ってるじゃないですか、こうあのモデルさんのヘアカタログ写真みたいな、顔アップの写真が貼ってるでしょ、結構利用室には、ここにはパンチパーマの種類で2種類ぐらい、これは本当これがパンチパーマですっていうのが何個かあったりする
んです。あるんだ。
本当に。
原口さんは、ちなみにパンチパーマは。
やったことないし。
やってくださいよ。
やったらおかしいでしょ。
パンチパーマはすごい面白いですね。
これはぜひ皆さん覚えていただきたいなと思います。
はい、
これ3つね。焼きうどん。そう、焼きうどんとアーケードとパンチパーマ。
面白い。面白いものいっぱいありましたけれども、
はい、
でもあのこれですね、原口さん出身の小倉南区ではなく、全て小倉北区の話でしたね。
失礼しました。
明日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大豆そら豆落花生豆トーク、ピエール滝さんとお送りしております。杉並区豆でないものさん、57歳男性の方です。私はチマメが好きです。
チマメ、
これって変ですか。え、よくペンチなどを使っていると誤って指の付け根を挟み、
ありますね、
チマメになる時があるんです。痛い痛い痛い。時間が経つとどす黒い小さな豆に、数日後には知らぬ間に取れてしまう時もありますが、取れる時気がつくと可愛い小さな豆を指でつまむのが面白いです。これって変でしょうか。それ頻発しないからな、チマメって。
まあね、あのプニプニしてちょっと張ってる感じが可愛いんだろうね、なんかね。
かな。
なんかね。
変わっていろんな人がいますね。なんかね、
めでてあげてください、チマメを。
まあ、自分の一部ですからね。大豆そら豆落花生豆トークお待ちしております。
木曜日のキラキラをお聞きの皆さん、そしてピエール滝くん、こんにちは。金曜パートナーの水道橋博士です。今日はですね、豆の話で盛り上がってるようですが、明日のメッセージテーマは、あの町、この町、駅前物語です。まあ、駅前といえばですね、先日、駅前で街頭演説する東国原さんとばったり出会って、意味ありげに思われて残念でした。以上、水道橋博士でした。
残念だった、ね、
残念だ
った。どうしてそこでバッタリっていう。大豆そら豆落花生豆トーク、 ピエタキさんとお送りしております。足立久美希さん、20代女性の方です。私は上野にある小さな会社に勤めていて、斜め前の席に自称アイデアマンの課長が座っています。アイデアマンを自称しちゃう時点で少々面倒なんですが、去年の年末、面倒を通り越してちょっと鬱陶しいことがありました。会社の大掃除をする日に持ち場を決める際、その課長がじゃんけんやくじ引きではありきたりなので、会社にあったお茶菓子のアーモンドチョコをお箸でつまみ、制限時間内でどれだけ別のお皿に移せるかを競おうと。
めんどくせえ。
ね、掃除の持ち場決めんのに。ね、それで決めようと言い出したんです。そして勝った人から好きな持ち場を決められるというルールでした。結局それほど盛り上がらず、それぞれ持ち場が決まりましたが、それをやってる時間があればもっと早く掃除が済んだんじゃないかと今でも時々思います。
そういうことですね。
そしてアーモンド写しをやっている最中、課長がなんか焦らせるような BGM を口で言っていたのを思い出すと笑っちゃいます。また楽し、まあまあ楽しい会社です。
なるほど。でってけでってけでってけでってけでってけでってけでってけでってけでってけでってけ、あーもう課長うるさいみたいな。
悪い人ではないよね。悪い人ではないのは分かるけれど、効率的ではないよね。やっぱりあんまり効率性には欠けている気がする。
嫌いではないですけどもね、その感じね。
八王子市メロニメロリン安田さん、35歳男性の方です。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。漫画ドラゴンボールに怪我や体力をたちまち回復してくれるセンズという豆が出てきます。
あ、出てくるね。
千人の千に豆って書くのかな。当時小学生だった自分はドラゴンボール直撃世代で、友人数人でポケットに電力豆やピーナッツを入れるのが流行りました。センズのつもりでね。
センズと称してね。
学校が終わると、じゃあセンズ持って公園集合ねと言って、ランドセルを家に置いてセンズという名の豆のお菓子をポケットに入れて公園に集合。飛び回って疲れるとポケットからセンズを取り出して食べていました。ある日、家に豆っぽいお菓子がなかったのか、友達の一人が炊いたご飯を入れてきたこと。ポケットに炊いたご飯を入れてきたことがあり、それを機にご飯とウィンナーやご飯とハンバーグなどポケットにしっかりした食事を入れてゲラゲラと笑い合うというのが流行ってしまいました。
なるほど。
もちろんそれぞれ母親に叱られ、すぐにブームは終わりましたが、小学生の頃って思いっきりバカでいられる素敵な時期だとつくづく思います。素敵ですけど洗濯大変です。
なんていうの、手まり寿司って言うんだっけ。
はいはいはい、ありますね。
あの感じにして、
ポッケにポッケに入れるな。炊いたご飯を。豆じゃないじゃん。
一応ラップでくるんでみたいな感じの。
やめようよってね。裸飯大会ですよ。うん、小毛山、え、何これ、小毛山津、小毛、小毛列か、小毛列 DJ くん兄さんさんからね。僕は納豆が大好きです。食べるのはもちろんですが、お楽しみはむしろ食後に訪れます。納豆の入っていた食器を素手で洗うのです。水をかけながら食器を指でぬるぬるぬるぬるぬるぬるぬるぬるしてうっとり、そしてぬるぬるが取れた瞬間、食器に指がグリップ、ぬるぬるぬるぬるぬる、キュッ、もはや恍惚です。あ、わかるわかる
わかるわかるわかる。
あのオクラ切った後の包丁でも同じことが起こりますね。
あの捕まってグリップした瞬間にっていうね、あれね、分かりますね。取れる瞬間、
分かりますよ、はい、非常に共感しますよ、はい。府中市ぬめりこさん、38歳女性の方です。亡くなった父はピスタチオを硬い豆だなと殻のまま食べていました。ピスタチオはハードだね。
パリッパリッパリ。
3時です。
3時になりました。コラムのコーラ、コラコラでございます、ね。今日はプロ商標家プロインタビュアーの吉田剛さんでございますけれども、もうすでにお気づきだと思いますけれども、先週から個人的な応援コーナーになっていますね。
そうですね、
はい。今週もももクロ、今日はももクロ Z のメンバーの、高木レニさんへのメッセージ、インタビューのお話です。この後ご登場です。
小島健
ヒーロ
ー。この番組は弁護士法人ミネルヴァ法律特許事務所の提供でお送りします。
木曜日のコラムコーナーコラコラプロ書評家にしてプロインタビュアー吉田剛さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ちょっともうあのツイッター上でも剛さんがどうやら個人的にももクロを押したいだけでやってるっていう批判も見られますけど大丈夫？
スペシャルウィークらしいこと
言大丈夫ですか？
数字取れることやらないことですよ。
ねえ、ちょっとなんかイベントに行ってきたんですね。
行ってきたというか、あの先週明らかにおかしなことになってまして、まあ、中野サンプラザがまずね、あの2週間前の日曜ですか、はい、あって、でその後7日間トークイベント試練の七番勝負っていうのをやってたわけですけど、はい、その8日間中僕7日間行ってますからね
通ったんだ。
でうち1日は行けなかったのが、広島で僕アイドル語るトークイベントがあったから行けなかっただけで、では広島でももクロについて語って、で戻ってきて夜音に直行して、夜音であの彼女たちのライブ見て、その後でももクロの作曲家の前山田健一さんという人の取材をするっていうのは、ね、
ももクロライターですね。
完全にももクロ漬けな1週間でした
ほぼあの担任の先生だよ
ね心配でたまらないみたいな。
まあ、ももクロメンバーっていうか周辺の人と話してるだけなんですけどね、基本的にね、あの仕掛け人の人たちとかその作曲家とか。
これ吉田剛さんは、ももクロのになんでハマってるんですか、そんなに。
まあ、そのステージがどうかしてるっていうのも感じなんですよ。気合い入りすぎ、やりすぎ、あの何に向かってんだこれっていうマクロバッそうから、まあまあ、全力って言われてますけど、その全力の方向性が分かんないんですよ、特に今日紹介する高木レニって人は、あのみんな多分一発でライブ見たら分かると思うんですけど、あの踊りが異常なんです。
あの踊りが異常、
他の人たちの 2,3 倍手を振ったり足上げたりしてる感じの
激しい
んです。
で、まあ、関節折れんじゃねえかみたいな感じで、
なんでここまでやってんのっていう、でこの前そのリリー・フランキーさん主催 のザンジバルナイトっていうのがありまして、でそことか、まあ、そういう多流試合に本当に強いんですよ。対ロックバンドとか、はい、対他のアイドルとか、との勝負、あの要はそのザンジバルナイトの時もいきなり出るなりマイク持って、ロックファンの皆さん目を覚ましてください。
小川のね
宣言してから、滑りやすいステージなんで、みんないきなり裸足になって気合いアピールして、あの全力で踊りまくって、圧倒して帰っていったら、案の定あの観客からステージ下からみんな度肝抜かれて、あのスヤダラパーの坊主さんとかソルセットの川辺さんとか、何なのあれ誰が曲作ってるのとか僕に聞いてくるような状態になって、
なんだかんだ掴んで帰ったん
ですね。その本当にそういう戦闘的なグループなんですよ。
気になってしょうがないですか、郷さんも。
いや、もう完全にハマりますよね、それはね。で本人たちもそうだし、で本人たちなんでそうなったかっていう、その周りの人たちの話聞くのも面白いし、
先週それでね、マネージャーさんが面白かったですね、
作曲家の人の話も面白いしっていう、
まあね、先週はそのマネージャーさんの、川、何でしたっけ、はいはいね、あのマネージャーさんが
川上さんです、
川上さんね、川上さんという人がもう本当にあの
プロレスで、
もういかにもね、見た目もそうですけど、
これはなんかそうさっきのね、皆さん目を覚ましてくださいみたいなやつとか、そのマネージャーさんがプロレス的な仕掛けをしてるっていう、まあ郷さんもプロレスは好きですけども、プロレス好きじゃなくても楽しめる、
そうですね、
もの角度もある、
で分かってるとより楽しめるぐらいのものです、
なるほど。
ただそのまあ謎がだけじゃないですか、なんで彼女たちここまで挑戦的なんだろうとか、そういう謎が解けるだけですね、そのスキャンダルを生かそうとする姿勢とかっていう、
なるほど、全部プロレス文脈だ、
そうですね、ですね、はい、
でその踊りのすごい高木れにさん、何歳ですか、この
方。高校3年生の17歳、93年までですね、メンバー最年長なんですけど、最年長なのに一番あの気が弱くて一番幼い感じの人です。あのシャイだから誰かに入れないと持ち味が出ないんで、バラエティ対応難しいんですけど、メンバーとかにはもうとにかく変わり者だから入れられまくってる人で、まあ本人わけですけど、とにかく絡みづらい。で南海キャンディーで山ちゃん司会のイベントがあって、山ちゃんと彼女たちが初めて絡んだ時、まあ相当いじって相当持ち味出てたんですよ彼女の、で終わった後メンバー全員が山ちゃんに挨拶しに来た時に、その高木さんが山ちゃんに、私本当に絡みづらいのにこんなに全部発言を拾ってくださってありがとうございましたって言ってて、あそんな絡みづらいのかなと思ってたら、その後メンバーが全員ね前横切って握手会に行く時に、高木さんだけが山ちゃんの前で規制を上げて変なポーズしたんですよ、
味を
変にみたいな感じで山ちゃんと一緒に本当に絡みづらいって すげえと思って感動して、それがちょっと推しになったっていうのがあるんですけど、あ
それでまあ高木れに推し、
そうですね、まあ、今も全員推しみたいになってるんですけど、
うん、高木れさん、まあ、パッと見割となんかね、あのシュッとした目元のね、綺麗な長の、あの綺麗なお嬢さんですけど、
まあ、一言で言うと変わり者です本当。
そうなんだ。
あのももクロのメンバー主演の映画の白目っていうのがありまして、はい、その上映イベントがあった時にそのフリーペーパー用に単独インタビューしたんですよ、で彼女は初の単独インタビューだったんですごい緊張してて、そうメンバー全員のインタビューだと本当高木さんがいかに面白いかって話しか出てこないんで、うん、個人で話したらどれぐらい出るのかなという実験ですって伝えると、うん、キャー緊張するっていう状態で、まあホラー映画なんですねこの白目っていうのが、
あ、
ね、なんでテーマ怖いことにして、うん、彼女そのももクロの中で幽体離脱と無限くしゃみと現実逃避が特技っていう人なんで、その辺から掘ってみようかな。
特技は幽体離脱ってちょっとそれ特技っていう
特技なんですよ。
特技体質
自由に出れるらしくて、
うん、自由に出れちゃうのすごいじゃんそれ。
幽体離脱得意だけど霊感はないらしいんですよ、うん、ただ見えないんですけど気配がするんですよ、うん、霊的なものっていうよりは神的なものって言われて、うん、こういうの全部拾おうって思って突っ込むっていうより、うん、神の気配感じるんですかって聞くと、うん、はい、どんな神様なんですかっていうと、それぞれいるんですよ、机とかがこういう風に思っているんだろうなとか気になったりっていうね、机どんなこと思ってましたって言ったら、ああ今日もこっから動けないんだなとかって、まあ、それ今日に限らずだと思うんですけど、あと電柱もわかるって言ってて、電柱はあちいなとかっていう、だいたいぼやいてるらしいんですよね、
電柱
とか机とかね、まあその八百万の神的な意味で無機物の心情を察するわけですねって聞くと、でも唯一ぬいぐるみだけは何を考えてるのか分かんないんですっていう、
綿だからかな、
まあ無機物の中で一番分かりそうな気するじゃないですか、ぬいぐるみ持ってんですかって聞くと、持ってますけど感情が通じ合わないんで押し入れにしまってありますっていうね、そんな理由でっていうね、でもクッションならちょっと通じ合うものがあるんですけど、動物のぬいぐるみとかはちょっと分かんないっていう、線引きが本当に微妙なんですけど、ただあのこの彼女あのももクロに佐々木彩香っていうメンバーがいて、はい、一番アイドルっぽい彼女の特技がぬいぐるみと話すことなんですよ、ええ、でこの間イベントでそのプロレス的にマイクで罵り合うっていう企画があったんですけど、はい、2人の罵りの時にあこれガチ入ったなと思ったのが、うん、この高木さんが、うん、あの佐々木彩香さんに対して、うん、お前ぬいぐるみと話せるって言ってるけど一方的じゃねえかよって私はちゃんと会話できてるみたいなアピールをしてたんです
、うん、なるほど
というような人です。
重症 VS 軽症ってことです
ねギミック対ガチってことですね特技の幽体離脱の話も掘ってみたら、幽体離脱の時って自分の姿は見えてるらしいんですけど、うん、でもここにいるのも自分であれってなって、でも自分の行きたいとこにも行けるって言って、どんなとこ行くんですかって聞いたら、宇宙に行ったことあるんですよ、火星を見たんですって言って、うん、火星どうでしたって聞いたら、めっちゃ綺麗でした、地球も綺麗でした、でもすぐに引き戻されるんですよっていう、うん、幽体です。聞いたら起きる瞬間とかに朝じゃなくてなんか寝る前らしいんですよね、そういうのって完全に寝切れてない時に幽体離脱して深い眠りにつく時に戻されるらしいっていう、さらにこう幽体離脱して他人の体の中に入ることができて、うん、車での移動中に幽体離脱してももクロのメンバーの中に入ろうとしたら、うん、みんなに拒否されて玉井詩織っていうあの妹キャラの気の弱そうなメンバーだけ受け入れてくれたっていう、みたいなね、うん、昔からそんな感じなん
です。入ってもらいたいわ、そんなだったら
入れたい
入れたい、だって入ってきてくれるんでしょ、だって、入ってもらいたい、そんなの
拒否しない
拒否しないね
つかメンバー拒否すんねって感じなんですよ
まあね
昔からそんな感じなんですかって聞いたら、昔はできなかったらしいんですよ、うん、中学2年ぐらいからでき始めて小学6年ぐらいから自分の見たい夢が見れるようになった、その夢の中でそれが夢だって意識を持つようになって、それから自分の好きなようなことができるようになって幽体離脱もできるようになったと、うん、きっかけは多分魔女の宅急便って言ってて、魔女宅急便のキキがホーキンと空飛ぶのを見て何回も何回も机の上でホーキンにまたがって飛んだりしたけど、うん、頑張っても無理だったと、うん、夢でもいいから飛びたいなと思っても全然飛ぶ夢が見えないと、で自分で夢操れるようになったから途中まで飛ぶんだけど、でも上まで飛べない、ヒューッと飛んでシュッと落ちるみたいな、うん、でずっとずっと飛びたい飛びたいと思ったらやっと飛べるようになったんですって言ったから、おめでとうございますでもそれが夢だって意識もあってって言うから、じゃあ幽体離脱も夢かもしれないですねって言ったら、夢ではないですっていうね、
うん、
それ別らしいんですけど、
そうなんだ
とかそういう体験しながらも非常に怖がりなんです
お化け怖いとか、
お化けはまだ大丈夫なんですよ、うん、ジェットコースターが無理で。
ジェットコースターね、
お化けの方が無理だけどね。
ジェットコースター簡単ですよね。
終わりがあるからね、ジェットコースターはね。
我慢すればいいって。ももクロのメンバー全員で後楽園でジェットコースターに乗るっていうストリームの配信やった時も何の説明もなく一人だけいなかったんですよ、うん、なんでですかって聞いたら、だってレールとか外れちゃうじゃないですか、まあ、外れることそんなないと思うんですけどって言ったら、うん、ダメなんですよ高いところとかって空飛んでんじゃんって話なんですけど、うん、あと危機感を感じると逃げたくなる、すごい怖いです、あの音も嫌だしっていうことで、まあね、うん、ジェットコースターの音が嫌だ、うん、までは分かるんですけど、あとトイレの流す音とかも、ザーッと音が好きじゃない、怖い危機を感じるって。
子供です、子供夜トイレ行くとき ね、流すの怖い、
子供流すの怖がりますもん ね、ジャーッての怖いって、
はい、で流さない、
お父さん流してって言われることも結構ありましたよ、
ちっちゃい時そうでしたね、子供
なんか化け物が吠えるような感じがするじゃないですか、うん、多分ガーって、
全然それ考えたことないんで、これが意外で、
あれ、うん、もちっちゃい頃怖かったな
ですか、僕だから思わず流される側に感情移入しちゃったんですか。
そんな複雑ではないです、
流されるみたいな、
音が怖いだけだ、
音が怖いじゃないですか、だからやっぱそうみたいなね、そうジェットコースターもそうだし、トイレもそうだし、テレビの放送が終わった後のザーッと音も嫌なんです、うん、でもピーッと音は好きなんですって言われたから、へって僕も答えて意味が分からなくて、うん、カラフルになるじゃないですか、テレビもピーピーってなってカラフルになるのは好き、ザーは無理、ザーがかかった瞬間に違うチャンネルに変えます。
なるほど、
カラーバーガーです、
1キロの音ね、
1キロの音、
砂嵐は嫌いだけどカラーバーガー出るのは好きってことですよね、うん、でまあね、そのまあその、まあ、さっき言ったその白目っていうのはホラー映画なわけですよ、うん、これその白目というなんかね謎のその物体というか、そのなんだろうな、その人になんか希望を言ったら叶えてくれるみたいなやつがあるんですけど、うん、それがその廃校にいるんですよ、うん、その潜入する模様をドキュメンタリータッチで撮影するっていう、いわゆるドッキリなんですよ、うん、あの演技できないからガチで怖がる表情みたいな、
撮る
っていう、でその撮影怖くなかったんですかって聞いたら、怖くはなかったです、でもそこまですごい怖い感じではなかったんですけど、怖いっても意味が分かんない
ね、うっすら甘いみたいなことなんだよね。
まあね、ちょくちょくあれおかしいなってところがあって、怖さよりも疑問の方が多くて、でも他のメンバーよりは怖がってなかったって言ってるんですけど、まあ、最後に一人だけ号泣してたんですけど
怖かったんだね、
だから怖がるポイントが違うらしいんですよ、結局だから白目だと校舎の窓をガンガンガンってスタッフが叩いてる音がすごい嫌だったみたいで、音に弱いんですって言ってて、他にどんなものが怖いですかって聞いたら、ママが怖いっていうね、梅津和夫の漫画みたいなこと言いましたその彼女全然遠慮がない、ドアとかも全然ノックしないんですよ、いきなり開けてくるからビクッとなると、何怪しいことやってんのとか言って、やってないのいろいろ攻めまくってくる、ママは怖いです、パパよりママが怖いとか言ってるんですけど、お母さん変わった人で、あの焼きそばだけとかの独特な弁当を作ったりとかね、そういうあの特殊なお母さんなんですけど、でお母さんとは似てるんですかって聞いたら、どっちかというと性格も顔もお父さん似で、ママは積極的なタイプとすると、高木さんは積極的じゃないんですかって聞いたら、人前に出たりするのがあんまり得意じゃない、なぜこの仕事をっていう、ね、好きなんだけど人前で音伝するの好きなんだけど得意ではないっていう、特に写真が苦手で、まあ、カメラ自体がもう苦手、見られてる感じがあって、まあ、見られる仕事じゃないですか、ね、すごく楽しいけど苦手、好きなんだけどうまくできない、で写真の上がり見てへこんだりとかするんですかって聞くと、それはないっていう、
あれ
現場が怖いわけして、で言われてたから、この時も撮影の時カメラマンが気を使って、うん、カメラ覗かないで撮ってくれたんですよ、
ああ
よそ見しながらカメラだけそっちに向けて、はい、それでも怖いって言ってて、カメラが苦手みたいですね、で絡みづらいっていう話で、よく言われるんですかそれって聞いたら、言われます、あと私が言葉を発すると白けます、すぐにシーンってなります、学校でも絡みづらいって言われる、あと分かりやすいって言われるっていう、楽しかったり怖かったり悲しかったりっていうのはすごく表情に出ちゃうらしくて、レニって分かりやすいよねってよく言われますって言ってて、まあ、それが彼女であり、まあももクロの魅力でもあって、その彼女本当に満面の笑みで狂ったように誰よりもパワフルに人の2倍ぐらいの激しさで踊ってて、でももクロアクロバットが、まあ、武器だったりするんですけど、彼女はその能力がないのも面白いんですよ
苦手だと
運動神経はないんだけど気合が入ってるって言いますね、アクロバットやれって言われることはないですって言いながら、もう向いてない、でもやりたいです、いつかはできるかなって、できますかねって、まあ、僕に聞いても分かんないんですけどやりますっていう感じで、ただ自分の思うように踊れない時期が一時期あったらしくて、一番悩んだ時期があって、踊れないなっていう、ついていけないし自分の取り柄がなくなったみたいな、もうダメだみたいになって、その時に見える人がいるんですよって言い出して、また難しい話になって、芸能者ではないんだけどお母さんの友達で、2年後は何々が起きるよみたいなことが分かる人がいて、
教えてくれるその人が、
その人が17歳になったらだんだん道が開けてくるから、踊れなかったりする時でも一つ一つのこと全部に感謝して、自分が今できることを全力でやれば絶対に伝わるから、 って言われて、そしたら本当に17歳になってからももクロでの活動が広がったっていう。でも基本的には人前に出るのが得意じゃなくて、でその抜けた早見あかりさんっていうののメンバーが、私アイドルに向いてないっていう発言で抜けたわけですけど、はい、そう考えたことありましたかって聞いたら、あります、今でも自分でアイドルって思ってないです、じゃあ何なんですかって聞いたら、アイドルじゃなくて高木レニですって感じっていうね、もう主なアーティストみたいなこと
を、ね、昔神田うなさんが、うなの仕事は神田うのっておっしゃって
ましたね。そういうレベルですよね。
そうでしょうね、
俺がジャンルっていう。ね、白目以外にも映画出てるんですよ、あのその早見あかりさん主演の市民ポリス69っていうのがありまして、で早見さんがコンビニの店員で、残りのメンバーがコンビニ強盗っていうすごい同化した
キャスティングで、すごい映画ですね、
あの武器持って襲いに行くんですけど、見ましたよって言ったら、そう、はい強盗しました、楽しかったですっていうね、普段ああいうことってやらないじゃないですか、武器も持たないし、あんまりああいうふざけんなよみたいな言葉遣いって普段の生活で使わないから、逆にすごく楽しくてもっとやりたくなっちゃいましたって言ったって言ってたんで、つい軽い気持ちでギャグとして、強盗ですかって聞いたら、はい強盗とか、
違うでしょ、お芝居ってことじゃない
の、女優業やりたくなったんじゃないんですかって突っ込んだら、強盗とか脅しとかやってみたいなって思いました、はい、フォローすると実生活じゃなくて、役としてああいう無茶な役をやってみたいわけですよね、はいやってみたいですって、
びっくりびっくり、上
発の強盗アイドルが
落としや
すい、強盗アイドルいいですよ、
いいですね、ファン落とす感じが。でドラマとかよく見るっていうんで、どんなのですかって聞いたら、渡る世間は鬼ばかりとかっていう感じで、で映画とかは例えばね、魔女の宅急便みたいに真似したくないようになりましたかって聞いたら、ああチャイルドプレイとかやってみたいですって言ってて、チャッキーやってみたいですっていうね、演技の方向もそっちなのかっていう、チャッキーやるのは無理だろうみたいな、まあ本当とにかくこういう人で、僕と一緒にイベントやった時もいい話が山ほど出てきたんですよ、
はい、
あのなんだっけな、なんだ、あの最近の口癖が、つかその日だったかな、メンバーがバラしてたんですけど、私本当人生で損ばかりしてるって言ってたらしくて、どういうことなんですかって言ったら、いや本当私は損が多いんだけど、でもそれが結局自分にとってプラスになるからいいんですよって言ってて、いい話だなと思って、どんな損があったんですかって聞いたら、今日もあの弁当のエビフライ落としたっていうね、人生レベルじゃないですよそれと全然
すぐ言うたりだって下で受け止めないでね、口開けて
でさらにはでもあの3秒ルーズだからそれ食べたって
言
って、
食べたんだ、それ
損もしてないでしょ、しかも結果的に、
そうですね、
食べてるじゃん、名古屋でイベントやった時に、はい、メンバーが全員ホテルの部屋で何やってたかみたいな話を、なんかネットの番組で話した時に、はい、高木さんだけが、あの手羽先の骨を持って帰って、カリカリしてたって言ってたんですよ、一人ずっとカリカリしてたっていう、
まあまあね、美味しいのかな、
でその話掘ってみたら、そう聞いたら絶対口でずっとやってると思うじゃないですか、はい、違ったんですよ、指でずっとカリカリカリカリ動かしたって言ってて、あなんだってちょっと安心したら、カリカリが癖なんですよっていう、
カリカリするのは
だから、ね、イベント中もずっと緊張してて、T シャツの裾のところずっとカリカリカリカリしてるんですよって言ってて、見たら本当シワシワになったんですよ、T シャツが、
スクラッチカードとか渡したいけどね、
もうね、
カリカリします
どんだけスクラッチするんだって、
何枚でもやってくれそうですね
カリカリカリカリしまくってて、でもやなんかカリカリするのが好きだから、電車とか乗っててすごいいい素材の服着てる人がいると、ついカリカリしちゃうんですけど、
やめなさい
やめなさいなんですよ、みたいな感じで掘ると何でも出てくるんで、
それはなんかこう変わった答えをすると面白がってもらえるかなっていう感じじゃなくて、
全然違いますね、
いだって本人
が本気でずれてる感じの、
なるほどね、
で自分がずれてて自覚はないですね、
で周りから絡みづらいっていう、そういう人もよくアイドルにね、なりましたよね、なんかね、アイドル
自己表現難しそうですけど、ね、やってますよ、
結局みんなでいるから出れるってことでしょ、きっとね、
ですね、まあ、最終的にはソロでやりたいとか言ってるんですけど、
あのひょっとしてもしかしてこれあの6人、今5人か、5人いますけど、あと4週やるとかじゃないですよね
あのまだ取材はしてない
一人で踊りたくてものすごい激しい踊りするってモッシュの中に放り込んでみたい感じですけど負けねえみたいな感じで
どんなに押されても
そんなに押されても負けない
すごい勢いで手が出てくる、
いざとなったら優待離脱
今日ゴーさん深夜1時からジャンクおぎやはぎメガネビーキにゲスト出演ということですね、
じゃしますよね、スペシャルウィークで出すゲストじゃないですよね、
何話すんですか、
曲とかすごいですよ、曲とかオードリーとか出川さんとか真裏出してるんですよ、
はい、そこにゴーさんですよ、
僕一人ですよこっち予算が違いすぎますよ
何話するんですか、
いろんな芸能界とかの、噂話というか、まあ、裏取った話ですね、芸能界で一番いやらしいのは誰だとかそういう話を、おぎさんとかとネタを出し合って勝負する するみたいな。
いいね、
うん、私今度ね
誰
お昼じゃ言えない話を語り投下するつもりでありますよ、ね、生なら通るかっていう。
あ、なるほどね。
じゃあね、今夜深夜1時からの生放送ですのでね、ジャンコおぎやはぎメガネビッキゲストコーナーにゴーさんご出演ですので、ぜひぜひお楽しみに。私ね、来週ついにですね、はい、ゴーさんにですね裸にされるんですよ。
マジですか。
そう
な
の。
物理的にみたいなやつか、
ね、違いますよ、インタビューをね、していただくこと
になります。パタパタ話したらいいじゃない
ですか。そうだね、
仕事なくサウナとかで。
サウナとかで。
でも普通になんかそういう違和感でね。
あぐらしかも。
セブン対メ
トロ。コウさん女風呂行くより、私が男風呂行った方が違和感がないかもね。なんかパッと見ね、タオルなくても大丈夫みたいなね。まあ、よろしくお願いいたします。お手柔らかにと、はい。明日金曜日、アメリカ在住映画評論家町山智博さんです。じゃあゴーさん、また来週木曜日お願いいたします。
はい、はい、どうも。
小島慶史キラキラ。
今日はピエール滝さんと豆と、はい、お豆の話いろいろ結構面白かったな、
ね、豆をポリポリ食べながらお送りしましたけど
ね、うん、最終的にどうして落花生が土に潜るかの謎は解けなかったけれど、
引き、ね、続き残しておきましょう、
ね、お待ちしております。なぜやつは土に潜ろうと決断したのかでございます、うん。クオカード当選者3名様、埼玉県新座市すもも31歳さんですね。東京都小金井市ゴンザレスさん、神奈川県相模原市ひまわりさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
明日もメッセージお待ちしております。明日はあの町この町駅駅前物語です。駅前の思い出、駅前でお店やってます、駅前でバイトしてます、駅前でよく待ち合わせますなどなどお待ちしております。キラキラアットマーク tbs.co.jp です。水戸橋博士さんとお送りいたします。さて、まだいけますよ。豆話、千葉市ボタメくんさんです。男性の方です。落花生の実は地中の地中で、土の中で水分と酸素があれば発芽するそうです、うん、そして他の多くの植物のように遠くに運ばれて子孫を増やすのとは異なり、
うん、
適地で群生して増えていくようです。
あ、
固まっていこうよってことですね。縄張りを
解くと一面落花生ってことになる。
やったろうと、うん、ですね。これ遠くにバラバラになるように、うん、ここでもう先祖代々やってた方がよくねっていうことですね。
コロニーみたいなの作っちゃうことでしょ。
そうそう、でもだらけになるってことですね、はいはい、だからいいんだ、根元にうじゃうじゃ子供がいても。
そういうことなんでしょうね。
へ
ー、もう移動は放棄してるわけですね、要するにね。
そうだね。ね、でもこれさ、じゃあ地中にわざわざ潜るってことなんだろう。よっぽど乾燥してる、空気が乾燥してて水の中の方がまだ水があるな、あの土の中の方が
ないです
って思ったのかな。ね、そうかもしれない。
またあの殻もちょっと、水分をこうなんだろう、キープできそうな感じの殻
は ね、
ありますしね。
でもなんかちょっと殻がこう、あの何ピーナッツマンみたいな人間みたいな感じだから、うん、そいつが上からヒューってエレベーターみたいに降りてきてこうシュポッと地面に入る感じ、可愛いですけど ね、
うん、ね、そのことですよ ね、
ね、なんか着地、はい、
うん、
潜入、
どうなる、どうな
る、ね、
え、1個の花から1殻なのかな。
え、1個の花から1からなんじゃない、きっと。だから双子ちゃんを産む感じなんじゃないの。
そうか、僕落花生 の花咲いてるとこ見たことないですけど、まあ、じゃあびっしり細かい花が咲くんでしょうね。
で、あの全部がそういうピーナッツマンになって地面に降りていくという、ね、杉並区ひむさん30歳女性の方です。いつも職場で同僚と楽しく聞いております。ありがとうございます。投稿などしたことないんですが、豆の話ということで今回メールをします、うん、私は納豆が見るのも嫌なぐらい苦手です。いや、もちろん生産者の方には申し訳なく思っておりますと、うん、それというのも小学校に上がる前ぐらいの話ですが、兄に納豆を持って追いかけられたから
おー、なんだ、何パック、それとも一粒
その頃も食べられないほどではなかったんですが、あの ネバネバ感があまり得意ではなく、本気で逃げ回っていったらおそらく凶が乗ったのでしょう、うん、最終的にはソファーの上にマウントポジションで抑え込まれて、うん、さらに手を滑らせた兄が納豆を人の顔面にぶちまけました、
うん、
じゃあきっとあの皿ごと
ってことでしょうね。
で、とても泣き叫んだのを覚えています、うん、以来30にもなるというのに未だに納豆が苦手です。今でも思い出すたび兄を殴りたい気持ちになる思いです。
なるほど。
納豆に罪はなかった。
さすがに僕も顔面に納豆乗せたことないんで。
へえ。ネバーっとし
たのが。どんな気持ちになるのかな。
落ちてくる感じはね。
うん、意外にヒヤッとしてるって思いそうだけど。
肌には肌には結構良さそうな気もするけど ね食べてみると美味しいもんですよ。私は本当うちは納豆相当消費してますね。一回食べてますね、千葉県八街市お団子娘さん、私の住む八街は落花生が有名、家には、常に落花生、八街で70年以上暮らしているうちのおじいちゃんは右手2本左手だけで器用に殻を割って茶色の皮を剥がしノールックで、一別もくれずに落花生を食べます。でカスも落としません、で私もメールしたりしながらやっていますが、どうしてもじいちゃんのようにはできませんと、最近になってこれは八街の老人ならではの技ではないかと思い、いつか携帯ムービーで撮影し YouTube に投稿したいと思っています
そうですね、お願いします。
これはぜひ、
引き絵でおじいちゃんの映像、で、下にワイプで手元のワイプも入れておけば
いかにそれが、ね、ですよね、高等テクニックか分かりますからね、期待してます、
お待ちしてます、
お待ちしてます、
ありがとうございました、
ありがとうございました。